第26回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆さんご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第26回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区にあります佐藤家、私の自宅の部屋からお送りしてまいります。そしてこの番組の構成作家はこの人、
ジャーギジョージです。よろしくお願いします。
ジャーギジョージ大先生、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しておりますというのは、前回第25回、はい、細身のシャイボーイのアコースティックラジオは私が9月21、22日 2days 開いてワンマンライブの様子をね流したから収録がなかったんですよね。
そうですね。
どうでした、聞きましたか。
聞きましたというか見ました、
ね、見ました。
YouTube に
も、あ、動画にも載せておりますから、どうでしたか、
はい、面白かったですけどね。
ね、
掛け合いというか ね、
ジャーゲジョージもぜひ来てくださいっつってね、仕事が入るかもしれないので行けたら連絡しますっつって、仕事が入ったらしくて連絡が全くないって普通はね、行けなくなったら行けなくなりましたって連絡がありそうなもんですけどね。
ちょっと申し訳ございません。
あ、そうですか、はい、大丈夫ですかあと、なんなら前回の放送の、はい、放送後期のレポートがまだ送られてきてませんけども、
はい、あと前回ですか、
ええ、
ライブのやつ。
そうです、そうです。
あ、それはちょっと申し訳ないどうしたらいいのかなと思ったんですけど、
あ、まあ、どうしたらいいか分かんなかったら普通確認を取るのが社会人としてまたみゆちゃんに怒られるから俺が。
そうそう、怒られてましたね。
怒られちゃった。俺はもう本当お客さんにも怒られてたりして、
あ、そうなんですか、
ちょっと反省しましたね。今日はじゃあぐちぐち悩みましょうね。まあ、全部君のせいだけどね、もうちょっと頼れば。まあいいですよ、まあ、お互いに反省して今日も頑張っていきましょう、はい、ということでね、本当にアコラジッコの方もそのワンマン 2days たくさん来てくださって、はい、2days は初めてだったので私、
はい、
2日間どうなることかと思いまして、で、せっかく2日間やってからどっちか要はアコラジに乗せようと。でもせっかくだからやっぱこうね、要は本当は僕は一番心配したのは喉が枯れないかどうか、2日間歌い切ることができるかどうかっていうのは心配したんだけど、はい、だからね、2日目の様子を聞いてもらってシャイボーイちゃんと歌えてるかと。いや、自分で言うのもなんですけど喉が持ってですね、なんか良かったです本当に。どうでしたか私のライブは、見た感じ聞いた感じ。
んー、でもいいなっていうか、なんかいいなと思って。
お前は褒めるボキャブラリーが少ないな。アコラジック、その代わりアコラジックがみんなメール送ってくれております、ありがとうね。まずこちらラジオネームゆかぬばんさんからいただきました。細見さん、ジャーゲさん、こんばんは。
こんばんは。
細見のシャイボーイ第7回ワンマンライブ寂しさ、休みを取って両日とも参加させていただきました、ありがとうございます。ゲストと細見さんのトークで笑い歌で感動できる最高のライブでした。終わったばっかりですが次のワンマンライブが今から楽しみですといただきました、ありがとう。続きましてラジオネームピカピさんからいただきます。細見さんワンマンライブお疲れ様でした。お疲れ様でございます。先日の細見さんのワンマンライブ1日目に行かせていただきました。終演後に出口付近でお見送りしている細見さんとお話しさせていただいたときに、細見さんの指に血が滲んでいました。ライブ中に客席から見てるときは気がつきませんでしたが、とても痛そうでした。指から血が出るほどギターをかき鳴らし、ワンマンつれずやり遂げた細見さん、とてもかっこよかったです。またワンマンが開催されるようであれば絶対に行きます。これからも応援しておりますといただきました。そうなんですよ、なんか血が出ちゃって、ギターやり始めた頃って結構血出してたんだけど、
はい、
久しぶりにテンパったりしながら、でもやっぱ弾いてる時は気づかないもんで、終わった後なんか痛いなと思ったら血が出たりして、あ、そんなもんかいと思いましたけどね。続きまして他にもたくさん来てました。ラジオネーム北のカニコ北海道、そう、北のカニコ北海道からこのために来てくれて、細見さん、ジャーギさん、こんばんは。
こんばんは。
先日行われた細見さんのワンマンライブ参加しました。細見さんとの距離が近く迫力ある想像以上のライブで、細見さんの曲の中でも特に好きなママ、そして最後にお二人が一緒になることが当分ないという中で福田博士のテーマが聞けて嬉しかったです。あ、福田さんがね1日目の MC に来てくださいましたが、はい、また細見さんだけでなくミスター佐賀人さん、そして笹釜リスコさんに会えたのが本当に嬉しかったです。そう、リスコさんが1日目お客さんとして来てくださってて、はい、リスコさんのあの可愛さは何なんですか。いろいろと聞きたいことがあったのに緊張して聞けませんでした。ということでリスコさんを早く、リスコさんを早くアコラジのゲストにお願いします。リスコさん待ってますよって来たのかに。そう、笹釜がね、別に笹釜ただこれ、まあ、1日見てくれて、
はい、で1日歌ってましたよ ね、 なんかね、
あ、ちょっとだけ参加してくださったの、はい、そう、掛け合いでね、
はい、
で、まあ、終わった後 ライブ全部終わってお客さん帰った後に福田さん、佐賀徳君、私、笹釜で、はい、あのまあ、飯行く時間なかったから、じゃあプリクラ撮ろうかっつって、僕人生2回目のプリクラをですね下北沢で撮ったんですよね、はい、でプリクラ撮ってさ、まあ、それ笹釜に渡って、でもなんか笹釜の顔がなんか変で、なんとも言えない表情してて、どうしたのと思って、こっちはもうやりきった感でもういっぱいだから、はい、まあ、翌日もあるから2日目も、ね、頑張らなきゃいけないなと思いながら、なんか変だなと思いながら、あの帰ったんで、帰って私は近くのコンビニでビール500ミリのやつ1本だけ買ってですよ、でプチ祝勝会をあげたわけ、はい、よし無事終わったと、1日目終わったと、じゃあ2日目明日も頑張ろうって中で、福田さんからメールが来て、ちょっとあの細めあの笹釜のブログを読めよって言われて、何っつって、あれかなと思って、褒めてくれてんのかなと思って、シャイさんのライブ楽しかったです書いてくれてんのかなと思って見たら、まあ、褒めてはくれてるんで、はい、とても良かったでした言ってくださってるのね。ただなんか僕うっかりその1日目のライブの中で、あの笹釜がまあ見えるところにいたから、ただ前も言った通り何とも言えない表情をするの、あの人ライブを見てると、はい、表情からこう感情を読み取れないのね。だから僕 MC で相変わらず感情の読み取れねえ顔で見やがってみたいなことを確か言ったのよ、はい、したらブログの中に私は感情を表に出すのが苦手ですああ失敗したなんで私はこういう風なんだろうみたいなことを書いてあって、でその福田さんが要はあのユニオンが今所属だけど、今度ほらあのレンタル移籍をするから、はい、そしたらもうしばらく会えなくなる半年間、
はい、
ね、そっちに専念するから、で会えなくなるみたいなことも言ったら、あのなんで会えなくなるとか言うんだろうみたいな、ね、表で会えなくてもなんか裏で会えたりすればいいのにみたいな、
はい、
あ分かった、シャイさんが今回のライブのタイトル寂しさっていうのを知ったのはこういう意味がいろいろ詰まってたんだみたいな、
はい、
もう家で一人で寂しいですみたいなこと書いてあって、全然そんなこと考えてライブしてないのこっちはなんならだってご機嫌にビール飲んでたから私は、はい、ね、でああやっちゃったなと思いながらですね、でも笹釜があの見に来てくれましたので、ね、
はい、
ちょっとゲストも何とかお声かけしてですね頑張りたいと思いますので楽しみにしていてください、他にもたくさん、山梨県ラジオネームフルオロ君から来ております、はい、細見さん、ジャーゲさん、シャイシャイ、
はい、
ワンマンライブの2日目にお邪魔させていただきました。自分は細見さんのライブを見るのが初めてだったので、女性に話しかけないということを念頭に置き、意気を揚々と下北沢ロフトに行きました。ああ私がね、いやお客さんの女性と喋ってるの見たら怒るぞって言ったので、
言ってましたね、
フロールか守ってくれたわけだね、ありがとうねするとどうでしょう、席の右隣には綺麗な女性、左隣には竹下幸之助選手がいるではないでしょうかこれ2日目だね、2日あの竹下くんがお客さんで見に来てくれてたんで、もう僕はあたふたしてしまい泡を吹いていましたが、ライブはとても楽しく笑顔で楽しみながら歌っている細見さんを見て、僕はとても元気をもらいました。細見さん素敵な時間をありがとうございます。これからもライブや、ラジオで素敵な時間を提供してくださいね、応援しておりますといただきました、ありがとう、うん、そう竹下くんが来てくれて、
はい、
2日目の MC は町田美優ちゃんだったけど、
はい、
美優ちゃんの喋りがやっぱ面白くて ね、
そうですね、
素晴らしい、なんかこうあの美優ちゃんどんどん話しかけてきてくれるから、
はい、
あ僕はただ受け身でいればいいだけだったので、
はい、
美優ちゃん素晴らしいなと思います。美優ちゃん、うん、あのポッドキャスト自分で始める またね、はい、再開するってことでいろいろ準備してるみたいでございますから、はい、ね、なんなら私ゲストに呼んでくれればいつでも行きます
ので
、
あそうです、
ね、でもやっぱりね、そのなんだろうな、やっぱ感想とかいろいろメールいただいた中でもやっぱりこう男女である難しさってねやっぱありながら、
はい、
やっぱその年が近いわけじゃない、でみゆちゃんはこうね、あの可愛らしいアイドル で私はこんなボロボロの、ね、シンガー、いやいやフォークシンガーでございますけど、
いやいや何の間ですかこれは
もうちょっと
褒めるの下手って、
僕のことをもうちょっとフォローしてくれないかいやいやそんなしか言わないのかなこのデブはと思いながら言いましたけど
すごい言われ
るですけど、ね、でもね、でもみゆちゃんもぜひね、はい、またアコラジにも来てほしいもんでございますけどね、ありがたい話でございます、はい、その竹下が来てくれてさ、
はい、
ちょうどその要は25回が先週そのライブの様子流し、はい、第24回に竹下くんゲスト来てくださいましたが、まあやっぱり面白くてね竹下くんが、
はい、
竹下が出てきた瞬間やっぱその放送聞いてくれたアコラジックからもう歓声が上がって大人気でした竹ちゃんで、まあ、竹ちゃんのリクエスト答えたりとかしながらですね、はい、あとねただ私ちょっとミスったなと思ったのはその、ワンマンライブ2日間ともラジオネーム東京都のゆめちゃんが来てたの、
はい、
で第24回のアコラジでさゆめちゃんが大学合格したお祝いに、
はい、
竹ちゃんに友達になってくださいってメールあったじゃん、
ありましたね、
で私いやゆめちゃん来てるの覚えたけどちょっとあたふたしてて忘れちゃってて、
はい、
竹下が帰るときにゆめちゃんいるよっていうの忘れちゃったんで、
なるほど、
だから後でゆめちゃんから怒られて竹下さんとお話できなかったって
友達になるって言ったのに
すいませんって言ったんだけどっていうのもあれ実はちょっと裏話があって、
はい、
ゆめちゃんね時々僕に電話をくれるの4ヶ月に一遍ぐらい、はい、でこの間電話があったのは あの船で、あの船のキッチンとか、はい、お風呂場の水って海水なんですかって、
ほうほうほう、
いうことが気になったんで電話くれた、
はい、
いや僕船について詳しいから、
はい、
でいや違うよって、ちゃんと清水機みたいなそういう機械があって、あのお風呂の湯船とかを海水のことが、あとはあのトイレの流す水とか海水だったりするけど、ギャレいわゆる厨房とかで使うのはこう機械でこう清水にする機械があって、そういうのをちゃんと使ってるから大丈夫だよって言ったら、あそうですかって言ってほっとしてたけど、でその時に大学合格したっていうのを僕は聞いたのね。
ああなるほど、
そうそう、で大学合格したって聞いて、あそうおめでとうっつって、でいろいろ話してた時に、竹下さんってすごいかっこいいですねって話を、その時まだタケちゃんがゲストに来る前日かな、
まだ来る
前に電話してたの、そうそう、はい、ならばゆめちゃんちょっとあのアコラジに友達になってくださいってメール送ればいいじゃんって言ったの、
はい、
で送ってきてくれて、で、まあ、友達にって言ったのに僕は紹介し忘れたっていう、ね、ゆめちゃんの方が1個下かな今高校3年生だ、
あ
でタケシャ君大学1年生が、
は
い、1個差には見えないけどねやっぱ竹下が大人びすぎていて、でもまあそういうことあったのよ、でまあ紹介し忘れたなと思ったらさ、まあ僕ねあれなんだよ、もともと CD3000 枚配ったりとか全国に送ってたり、はい、そこには僕の電話番号とか住所とか全部書いてあるから、はい、時々こうやって電話かかってきたりとか、ゆめちゃんも時々電話くれたりするんだけど、
はい、
でねそんなところで、はい、いつちょっとメールがね、これはあラジオネームも、
はい、
電話番号も名前も何も書いてないんだけど、
はい、
9月22日のワンマンライブ行きました、細身のシャイボーイさんの迫力ある演奏に終始圧倒されっぱなしでした。自分はアコラジから細身のシャイボーイさんを知り、今回のワンマンライブに行くことになりました。ただ一つショックなことがありました。ライブが終わってからたまたま近くにいたお客さんの会話が聞こえてしまいました。その会話から細身のシャイボーイさんがお客さんの女子高生のこと頻繁に電話をしていることシャイボーイさんが電話で話した内容が面白いからアコラジに送ってと言ってその子のメールが採用されていることを知りました。きっと聞き間違いの部分もあったかと思います。ただ正直ショックでした。アコラジっ子はみんな面白いネタを考えてメールを送っているのだと思います。しかしこの会話を聞いてなんだかネタ投稿するのも悲しくなってきてしまいました。女の子とは電話をしないとかいつも言っているのにこの会話を聞いてしまい、シャイボーイさんに嘘をつかれたような気になってしまいました。身勝手ながら思ったことを綴らせていただきました。今後のご活躍をお祈り申し上げますっていうメールが来て、でこれゆめちゃんのことだと思うんだよ。でもゆめちゃんがその客席で他のお客さんと話してるのをこうあの聞こえちゃったんだと思うんだけど、はい、だからそうはそう面白いなと思って、こういう気にされ方もするんだなと思って、
そうですね、
あもうただ思ったのは、気になったならその場に僕いるわけだから、
はい、
僕に言えばいいのにと思って、
まあ、どうなんですかね、
なんで言わないんだろう僕に直接、
勇気がなかったんじゃないですかね。
あ、そうか、
メールでまあ言おうっていう、
そうそう、だからこれ見てだからそういういきさつがあったんですよっていう、そうね、そうか、そういう気に、いやこれからね僕は全然その電話番号教えてくれって言われれば教えますし、なんか相談があれば僕に乗れることであればね、
はい、
あんまりどうでもいいことは答えるほど俺も暇じゃねえよ今日の夕飯何がいいでしょうとかでもあのなんでしょうね、あの、ま、お客様との距離感とかもいろいろあるんでしょうけど、ほら未来のこと言ってもしょうがないけどさ、はい、私がもしねこれから頑張って有名になれたりとかいろいろ頑張ったりして、僕こうライブが終わった後必ず出口のところに行ってお客様と全員と握手をして今日ありがとうございましたっていうことをしてるんで、はい、たださなんだろうな、会場がこれから大きくなったりとかするとそういうことができなくなるじゃん、
はい、
それはしょうがないと思うの。ただ今できることは全部やっておきたいのよ、
はい、
だから別に電話で話したいって言われれば電話番号教えるし、手紙書きたいと言われば住所教えるしですね、
はい、
ライブ終わったら握手もするし写真でも全部撮るし、もう男とも握手もちろん全部するよ、もう手汗がベタベタのやろうと思ってもう全然僕は嬉しいしね、だからでせっかくこう今直接話せる距離にいるんだから、はい、なんか気になることがあったらぜひ直接言ってくれたらね、シャイボー嬉しいなと思います、
はい、
でもねワンマン 2days 無事終わりましたので、
はい、
ちょっとねアコラジ冬祭りとか次のワンマンとかいつかできたらねまたいいなと思います。今週もちょっといろいろ喋りたい、今週はちょっといろいろ喋りたいことが溜まってんのイライラしてんの俺は、ちょっといろいろちょっとね楽しみ。あとはね今日は、ジャーゲジョージによる、
はい、
新コーナー祭り、
はい、
新コーナープレゼン祭りもありますので、
そうですね、
ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、ジャーゲジョージ、
はい、
あのねちょっと一曲聴いてほしい曲があるの、
はい、
あのね、でもこれまだね、ちょっと本ちゃんでちょっと全部作ってなくて、まだデモの段階なんだけども、はい、ちょっと今日この後喋ることとね、いろいろ関わってくる曲なので、
はい、
ちょっと一曲聴いていただきたいと思います。またね、ちょっと今度、聖書というか、またちゃんと録音してですね、全部書き上げてから聴いていただき、でも今日まずこの曲をちょっと聴いていただきたい。はい、では聴いてください。細身のシャイボーイで、恋をさせてよ。
それで毎日ビューティフォーデイ恋に焦がれて三千里ずっとを探していたのさ巡り合いの運命に導かれたのさ僕らねえ美しき人よ一つだけお願いを聞いて恋に落ちる最後のスイッチをしてはくれないか恋をさせてよ恋をさせてよずっと待ち望んでいた毎日に彩りが加わって yeah, yeah, yeah 恋をさせてよ恋をさせてよ恋をさせてよ僕に些細なきっかけをくれよそれで毎日ビューティフォーデイ
ありがとうございました。細身のシャイボーイで恋をさせてよでした。ではやジングル。東京都ラジオネームもっこりさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、かっこいい壁ドンのやり方、僕に手取り足取り教えてよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、改めまして、細身のシャイボーイと、
ジャーゲジョージが、
お送りしております。第26回、細身のシャイボーイのアコースティックライディオでございますが、ジャーゲジョージ。
はい。
ちょっとですね、今週は、恋の話をしていきたいと思います。
おぉ。
もうだって鈴木さん以外では初めての恋の話ですよ。アコラジでは。
そうですね。
ね、私は、10年前、中学3年生の時に初恋をして、はい、そこから誰とも恋をしていないという話をしていましたが、
はい。
とうとう恋の話ができる日が来ました。
本当の話ですかそれは。
ちょっとですね、全部本当のことをちょっと今日は喋りたいと思います。ちょっと聞いていただきたいのは、ね、こと、はい、の発端は8月の真ん中ぐらい。
はい、
私は要は事務所とか入ってないから、こう、ライブの依頼とか仕事の依頼を全部直で、こう、ホームページからメールをいただいてるんだけど、
はい、
ただね、半分ぐらい、っていうか大半がね、詐欺のメールが多いの。音楽活動してる人はわかると思うんだけど、はい、なんかこう、ソロシンガーとかそういうね、まだあまりこう、駆け出しのバンドマンとかを見つけて、すごいチケットノルマの高いライブに出させて、はい、で、なんかこう、ノルマ代を徴収しようっていうね、悪い人がたくさんいるの。
はい、
だ私の元にも例えばこう、なんでしょうね、細身のシャイボーイさんのことをホームページで見ました、みたいな。2500円かける30枚のチケットを先に買っていただいて、ライブしていただいて、よければ、地方局でなんか15秒曲をかけさせていただきます、みたいな。なんかよくわかる。だって2500円かける30って言ったらもう7万5000だよ。
はい、
何それって話だ。でも、そんなのがたくさん毎日のように来るの。
はい、
だから私も最初のうちはわかんなかったから、はい、そういう人に会って、いろいろ話を聞いてから決めようと思ってたんだけど、
はい、
で、会うとね、もうすぐね、まずね、電話口でハンコを持ってきてくださいって言われる。だってすぐサインさせようとするんだけど、
はい、
もうね、悪い人がたくさんいるの。
はい、
だから、でも最近はもうメール見ただけで、このメールは怪しいなって分かるようになったのよ、ね。で、そんな中で8月の半ばに一通のメールが来て、
はい、
テレビ会社の方、テレビ局の方から来て、で、なんだろうなと思ったら、細身のシャイボーイさんに出て、見ていただきたい番組があると。で、恋愛番組ですって書いてあって、うん、
はい、
恋愛番組かって思って、この切り口は今までもらったことがなかったなと思って、
はい、
で読んでいくうちにフジテレビで放送される恋愛番組にぜひ出ていただきたいと、
はい、
で一度電話で話させていただければってあったから、これなんだろうなと思って、じゃあちょっと電話かけてみようと思って電話で話したら、そのバナナマンさんが司会で、
うん、
深夜にバラエティ番組を一本撮ろうと思っていると。で、恋愛番組なんだけども、シャイボーイさん出演に向けてオーディションを受けていただけませんかっていうことをおっしゃっていただいたの、
はい、
あ、そうですか。ただ私はそのなんだろうな、そんなフジテレビに出たことがないし、どうやって私のこと知ったんですかって言ったら、リサーチ会社から教えていただきましたと、うん、こういう人がいるよって。リサーチ会社って何か知ってる？
そうですね、はい、
僕知らなかったの、リサーチ会社って、
はい、
どういうもんですか、リサーチ会社っていうのは。
まあ、作家とは別に、まあ、プロデューサー、うん、ディレクターいますけど、うん、リサーチっていうのは人を集めたりとか、うん、情報を集める専門の分野の人たちの会社があるんですよね。
うん、
大きな番組はそのリサーチっていうのがついてるんです
よ、みたいだね、はい、だからこういう番組をやりたいっていうのをこう企画者が あのリサーチ会社のお願いして、こういう人集めてくれませんかっつって私のことをこう呼んでくれたみたいなね、リサーチ会社が、はい、おそらくだけど、
はい、
まだ確証持ってないけど、多分そのリサーチ会社の人がアコラジッコなんだよ。
すごいです、
ね、この番組のリスナーなんだと思う。だってそうじゃなきゃ知る由がないもん。まあまあまあ、だって恋の話とか外でしないし、ね、
はい、
でまあじゃあオーディション受けに行きましょうか。だって何よりやっぱその恋愛動向って、私は、ね、鈴木さんのことを追いかけてるわけだから、はい、別にそこまで興味ないんだけど、ただもう25歳になってさ、誰ともお付き合いまともにしたことがないってのはどうかなってちょっと思うわけ、
はい、
って思ってたの、夏の初め頃、はい、しかもだって僕はそのお仕事、じゃあ出会いがどっかあるかっつったらさ、よく言われるんだ、あのそういうライブ活動とかいろいろしてたら出会いあるでしょって言われるけど、私はお客様には手を絶対出したくないし、あと共演者の方とも絶対にそういうのはない。お仕事がやっぱ一番だし、
はい、
だからこうなんだろうな、変な話、流しやってる時にしろ、あとはまあ共演者の人とかになんかこう遊びに行きましょうとか、なんかまあ遊びに行きましょうにも別にお食事とかいろいろ種類ありながら、はい、まあ、これもしかしたらこう気があるんじゃないかなみたいなとか、なんかにつながってしまうんじゃないかなっていうのは全部お断りさせていただいてるんだよね、はい、そういうのをしてきたから私はそこはもう無理なわけ、共演者しっかりお客様って、ね、はい、でもさ、もう日常で出会うことなんてないわけ。だって僕は家を出たらもう細身のシャイボーイのスイッチをバンって入れるから、
はい、
じゃあどうやって出会えばいいんですか教えていただきたいんですけど、みんな僕のことバカにしますけどないわけね、
はい、
ってなった時にこのお話いただいて、あ、番組で出会うならば、その恋恋愛の番組で出会うなら皆さんから何もこそこそしてないし、
はい、
見える場所だし、こうアシストしてもらえるわけだし、いいかなと思ったのが一つ、ね、はい、あとは番組の MC がバナナマンさんだってことで、うん、私はもうだってね、 TBS ラジオジャンクのバナナムーンゴールドずっと聞いてますから、
はい、
ポッドキャストと合わせてね、毎週毎週聞いてる大好きなパーソナリティですから、これ会ってみたいなっていう思いも一つあって、
はい、
じゃあオーディション受けに行きますってお台場に行ったの。それが8月の本、あの福田さんがゲストに1回来てくれたじゃない、第18回、
は
い、アコラジの翌日がオーディションだって言ってたんだけど、それがこのオーディションだったのね、
はい、
でお台場に行って過去の恋の話とか、まあ、どういう活動してますっていうのをフジテレビの方で、オーディションしていただいて、でそれがまあ受かったのよ。で受かって、あ、受かったわと思って、
はい、
でもどんな番組かよくわからないのよね、収録の日まで、
はい、
じゃあ行きますっつって、それがね8月の末、
はい、
8月の末にじゃあ収録日ですっつって、よしって頑張ろうっつって、で私にできるだけのおしゃれを、ね、全身キャップですよ、私はギャップ以外服を持ってないから、はい、もう上から下までギャップのを着てですよ、で行ったわけ、ギター持って、一応衣装も持って、
はい、
で行って、それがね、どこだっけな、原宿の方のね結婚式場で撮るって、
はい、
それはどういう番組かっていうと、5対5のフィーリングカップルみたいな。フィーリングカップルって言って何かわかる？
まああれですよね、あのなんて言ったらいいんですかね、合コンみたいな、まあ
そう、
またそういう形式
で、要はなんか最後にこう好きな人を選んで、はい、それがお互い相思相愛だったらカップル成立みたいな、なんか
ハートがバーンってこ
う、そう、ただあの普通のフィーリングカップルではなくて、
はい、
あの見た目を全く取り除いてカップルになるかっていう番組を作りたい。要は、
はい、
あのマスク、顔全体を隠すマスクとマント、体型を隠すものを、はい、つけてお互いこう喋ったり、いろいろな企画をクリアしていくうちに好きな人を見つけて、で最後にこう結ばれるかどうかをやってみようって番組になったのよね、はい、ああなるほどなと思って、でただ私はそのオーディションを受けた時に、あのまだ半信半疑、やらせとか私大嫌いだから、
あ
もしだってさ、こっちは真面目になって、そういうね、さっき言った通り、はい、もしかしたら恋ができたらいいなっていう思いで行って、もしだって相手の女性たちが本当は彼氏がいてとかだったら嫌じゃない、
はい、
だからどうしようかなと思ってたら、オーディションの最後にそのプロデューサーさんしかり放送作家の方が、はい、あのこれでオーディション終わりました、ただ最後にちょっと確認させていただきたいんですけども、細見さんは本当に恋人いないんですよねって、あのうちの番組はやらせとか絶対やりたくないので、そこだけ約束してください、本当にいませんねって言われて、私は胸を張っていませんとああこの人じゃ信用できると思って嬉しくて、で受かったから行かせてもらったんだよね。で行って、で5人で男性陣でね、要はもう完全すごいね、もう徹底されてるの、要は男性と女性が顔を合わせないように集合場所も違う場所で時間もずらして、は
い、あもう楽屋とかそういうのも
そうそうそうそう、で 入ったら男性陣5人いてさ、はい、でいろいろ喋ったりして、男性陣がねみんなすごくいい人たちで、あのね、全部で5人でね、色分けされてるの、マントと、はい、お面でそれぞれ赤黄色青オレンジ緑って色分けで順番にいろいろやるんだけど、はい、男性陣のね赤色が鈴木大輔くんっていう、はい、吉本 NSC に入ってる子なのよね、うん、で黄色が私佐藤孝義細身のシャイボーイ、はい、で青が小杉文也さんっていう声優の方、
はい、
でオレンジが佐藤大和さん弁護士さん31歳、はい、で緑が伊藤陽介さんで、この方は俳優とか歌手とかいろいろやってる30歳、うん、でまあやると、
はい、
で始まったの収録が、ただ収録始まった時に MC が、バナナマンさん、
はい、
でゲストで女性が高岡早紀さん、
はい、
菊池亜美さん、はい、犬山紙子さん、
はい、
なのよね。ただその、設楽さん、犬山紙子さん、高岡早紀さん、菊池亜美さんとは私たち会えない、
はい、
っていうのはあのそれぞれのこうレポートしてくれるのは日村さんがレポートしてくださるの、
はい、
でそのインカム耳のイヤホンに設楽さんたちからの指令が入っていろいろやるんだけど、
はい、
でその女性がさ、まあ、放送があったから分かるんだけど、赤色が、梅田奈優さん、
はい、
看護師さん28歳、
うん
ね、で黄色が松尾幸美さん、
はい、
26歳モデルさん、青が伊藤里奈さん20歳 AV 女優さん、オレンジが高石みやびさん、
はい、
みやこさん25歳、この方はあのニコ生とかですごい有名な方になって で緑が、和田幸子さん27歳、
はい、
この方女優とかやってる方なんだけども、でいろんなねゲームというか相手のも男性に求める指令とかをこうクリアというか、ま、みんなでやっていくの、
はい、
っていうのも例えば赤の梅田奈優さんは匂いが好きなんで男性の、
はい、
その匂いでいろいろこう判断するっていうんで胸こうは自分でこっち男がはだけさせて、梅田さんはこうアイマスクをしてるところにこう匂いを嗅がせたりとか、
はい、
あとはこう AV 女優の伊藤里奈さんはこう抱きしめてほしい、
はい、
でその抱きしめたりとかでその抱きしめたりしてる映像はあの控え室にいる女性陣もみんな見えてる、
はい、
で逆にこっちからも指令を出せるの、
ああ男性側から
も、ね、一個一個そう、例えばだから赤の鈴木大輔くんとかは足を見せて、
はい、
女性の足が好きなんだって大ちゃんは、
男らしい感じですね、
確かにね、あと他に青色の小杉文也さん体重130キロ、
はい、
巨漢でございますけども24歳カレーうどんを食べて女性が物を食べてるところを見たい、はい、で私は歌を聞きたいなと思って、
はい、
あの女性が歌を歌ってるところを見たいな、でしかも私まあずっと銀座で流しやってて歌謡曲好きだから、なんかこう若い人が歌謡曲っていうか昔のフォークソングとか歌ってる姿見てみたいなと思って、
はい、
あのイルカさんの名残雪を歌ってもらったので、それをバーって見て、あじゃあ私は黄色の人が好きだなとか思いながら、でさでもさもう極度の緊張よ、なんてだってずっと日村さんが横にいるんだもん、
そうですよね、
日村さんだ日村さんだヒムペキ兄さんだ
隣にいるわけですもんね、
もうドキドキしちゃって、でもずっと優しくてさ、
はい、
でもどうすればいいんだろうどうすればいいんだろうと思いながら、あとだってあと私がどう見えてんだろうと思って、
はい、
やっぱこんな大きなバラエティ出るの初めてだから緊張しながらやってましたけども、でね女性陣の顔は本当に分かんないの、
はい、
お面が大きいから、でもなんか、ね、はい、みんなお綺麗だなと思って、
まあ、雰囲気をこう
見る感じ、雰囲気でも綺麗だなっていうのは分かってるわけ、
はい、
でさちなみにさ君がさ出演者だとして何の指令出す？
うわこれは結構悩みますよ、
そう私も悩んだんだけどね、女性に求めるものは何ですか、
何でしょうね、
あ全然浮かばない、
結構はい、
あじゃあ君はこういう時パッて浮かばないようならもう放送作家やめた方がいいんじゃない、
ああれ やばいですやばいです
まあまあいろんな指令があってさ、ね、まあ、やったんでございますけども、で私はこの歌の指令を5人見た時に、
はい、
黄色の松尾さんって方がすごく素直な声だなと思ったの、あいいなこの声の人と思って、はい、でもさここに行くまでねちょっと皆さんに僕の立場になって考えてほしいの、
はい、
ね、皆さんぜひあの佐藤孝義横浜出身25歳平成元年1月10日生まれ大型、好きな趣味は、ラジオ聞くこと時代小説、ね、その人がいきなりこう、はい、ね、綺麗なところに呼ばれて横に日村さんですよ、
はい、
でドキドキでしょ、で、テレビに出るとやっぱ番組側としては要は顔見ないでも好きになってほしいと思ってるわけ、
はい、
だからシャイボーグ好きになれますかってオーディションの時点であの見た目顔がなくても恋できると思いますかって言われるけど、俺さんもだってもう10年恋してないからさ、
はい、
恋がどういうものかももう分かんないわけ、
はい、
だからうんとは言えないんだけど嘘はつけないから、だけども、もう私ラジオが好きなので こう顔を見ずにラジオのこうから流れてくる女性の声聞いた時に、あ、この人すごく性格良さそうだな、この人好きだなって思うことはあるので、私はその素質はあると思いますみたいなことはオーディションとかも言ってるわけ。でやっぱ当日もさ、みんなバナナマンさんしかりがやっぱ好きになれるかなみたいなことずっと言って、はい、だからその段階では控室とかでは全然設楽さんとかにお会いできてないんだけど、はい、いやインカム自体で日村さんからこう言われたりはして、で俺もドキドキで好きになんなきゃとはまた違うんだけど、好きになんなきゃに近い気持ちでずっといるわけ、
はい、
で僕はこの歌を聴いた時に松尾さんって方がいいなと思って、黄色の松尾さんがいいなと思っていたのね。で逆にこう女性からの指令さ、そのまあ匂いだったり抱きしめてだったり、あとなんかこう相談メールにどういうメールを返すか教えてとか、はい、なんか実際にメールを打ったりとか、あとはこう腕の血管どんくらい浮き出るか見せてとかさ、はい、いろいろあって、でその黄色の松尾さんからの指令が壁ドンをしてって言われた、
はい、
壁ドンって何か知ってる？
壁ドンはそれはもうここ最近は
流行るんですよ。そうなんだ、私は言葉としては知ってたけど、
はい、
壁ドンが何かは知らなかったんだよ。
なるほど、
何壁ドンって。
壁ドンは
アコラジックもみんな知ってんのかな、最近の人。
多分知ってる人の方が多いかもしれないです。
あ、そうですか、はい、何ですか壁ドン。
壁ドンは女性が、まあ、壁なんていうんですかね、壁に沿っていて、ちょっとなんていうんですかね、もう追い詰めるような感じですよね、うんうんうん、男性がバッとこう左手を壁にドン、う
ん、別にそれは右手でもいいだろう。決まってんの？
いやどうですか、
大抵左手なの。
あ、それ分かんないです、
ね、あ、そっかそっかそっか。
まあドンってして、
うん、
まあ、どういうことだよとか、
うん、
まあ、お前のこと好きだとか、
うん、
告白のパターンもありますけど、そういうところで、まあ、圧迫、
うん、
まあ、顔も近い
し、そうなんでしょ、
キュンってするって言われて、
うん、そう、私はそれ知らなくて、
はい、
なんかシチュエーションとしてはこう付き合っている彼女がたまたま要は街中でこう仕事、いやモデルさんだから、この松尾さんはメンズモデルと仕事終わりで歩いてる子を見て、
はい、
それを、問い詰めてほしいっていうお題だったの、
はい、
で僕はそれを知った時に、で壁ドンを知らないから、
はい、
謝るというかこう何なんですかってこう質問をしなきゃいけないのかなと思って、ドーンってやって、
あ
ードーンってやって、あの人は誰なんですかって言っちゃったの、
はい、
でもそうじゃないんでしょ、本当はこう要は君が言ったように圧迫、何なんだあの男は、
そうですそうです、
って言わなきゃいけない、
はい、
だからもう大チョンボしちゃったの。しかも、ね、ジャギジャさっきね、はい、録画したのを見てもらったけど、はい、その松尾さんって方はもう身長173あるんだよね。
はい、
で、僕が178だけどさ、
はい、
こう、壁ドンをさ、どっからすればいいか分かんない、距離が。どんくらい近くからドンすればいいか分かんない。
そうですよね、はい。
やったことある壁ドンって。
いや
自分の彼女の西田に。ちょっと帰ってからやってみ、壁ドン。あれ難しいから。
ちょっと試してみます、それ。
僕は、要は、近づいてからドンってやれば、壁までの距離がさ、
はい、
近いから、ふーってなればいいんだけど、僕要は距離が分かんなくて、
はい、
近づくの怖いからかなり遠いとこから壁ドンしちゃったの、
はい、
したらふーってさ倒れる距離が長い分さ、
はい、
自分の頭の位置が低くなるじゃん、
はい、
だからもう見上げるような形で
なってました、ね、
女性を見上げるような形で行って、もう設楽さんとかずっと笑ってたね、
はい、
もう
モニタリングの人も爆笑してます
ね。でね、はい、控室に戻って最後に一人選んでくださいって言われるわけ、一、
うん、
人かと思って、で相手と相思相愛だったらカップルになりますよ、
はい、
でもさその松尾さんのお題の壁ドンを私はミスっちゃってる、
はい、
で私が歌を聞いてその黄色の松尾さんって方がいいなと思ったけども、
そうですね、
壁ドンでミスってるわけ、
はい、
うーんと思って、そんな中ちょっとこれはもうズルになっちゃうんだけど、
はい、
そのメールをね、メールのお題、それはねオレンジの高石みやびさんって方のお題だったんだけど、
はい、
要は相談メールにこう返すと、で返した時に静かだからメール打ってる時、
はい、
だから隣の部屋、他の部屋の設楽さんたちのいる部屋、高岡崎さんだったり、
はい、
犬山神子さんとかがいる部屋の声が聞こえたの。
あ、そうなんですね。
そうしたらシャイボーイ君のメールすごくいいっていう女性の声が聞こえたのね、
はい、
あ、これ僕要はさメールとか女性としないからさ、
はい、
顔文字も使ったことないし絵文字も使ったことないから、
はい、
地味だから絶対評価悪いと思ったのに、
はい、
シャイボーイ君のメールいいみたいな声が聞こえたから、
うん、
これもしかしたらオレンジのその人、お題を出した人にもいい印象を持たれてる可能性があるなと思ったの、
はい、
だから僕この一番好きな人は誰ですかでオレンジの人って選んだらもしかしたら相思相愛になるかもしれない、
はい、
これは楽しい25歳始まんじゃねえかと。だってこれからね、だって言ったらクリスマスもあるわけじゃない。
そうですね。
で私は1月10日誕生日より誕生日もうすぐよね、
はい、
うわっこれをオレンジ選べばいいのかなと思って、で 一番最後に好きな、あの、気になる人は誰ですかって言われて、はい、ここ紙に書いてスタッフさんに渡すんだけど、はい、でもちょっと待ってよと、俺は何しに来たのと、ね、番組にわざわざオーディションで選んでいただいてさ、はい、で番組でこうバナナマンさんとかと共演させていただき、身に余る光栄じゃない、
はい、
それがさ、最終的にこうね、彼女が欲しい、連絡先が知りたいみたいな、はい、そんなさ、あれでズルしてやっちゃダメじゃん、
はい、
私はもう自分のお題、歌っていうお題で一番良かった黄色の人、
はい、
松尾さんを一番って言って華々しく散ろうって心に決めたの、はい、かっこいいでしょ。
かっこいいですね。
本当か。超ダセーよ。だからもう、じゃあもういいやと思って、
はい、
黄色松尾さんって書いて紙を渡したの。で最後に発表の時です、
はい、
そこで初めて設楽さんと会うわけ。
ああ、そうですね。
発表の間ではみんなせず、はい、で設楽さんがさ、僕はそこで初めてわけで、設楽さんはずっと見てるから映像で、
はい、
で僕のことシャイボーイシャイボーイって呼ぶわけ、
はい、
もう感動しちゃって、呼ばれるたびにさ、なんか僕もう体の芯から震えるぐらい、
はい、
で僕のなんか顔真似をするんだよ、僕のしゃくれてる、
はい、
シャイボーイさっきすごい顔してたよみたいなこと言いながら、うわ設楽さんがシャイボーイって呼んでくださってると、はい、ドキドキドキドキしながらさ、で発表の時です。で紐を引っ張るっつって、
はい、
なんかこうテーブルの上に紐がバーってなって、これ掴んでくださいって言われて、はい、でその上からマントみたいなのが被さってて、
はい、
でオープンって言ったら設楽さんがこの、マントをヒュッと広がすと、はい、したらそれと同時に紐を引っ張ってくださいって、で相手ともし相思相愛だったら紐がピンとくっついてますと、
はい、
何もなかったら紐がもうほどけてますんで、ピュッとほどけて終わりですって。もうくっついてるわけないじゃん、だって僕はだってさっきみたいなことしちゃったわけだから、
はい、
だから引っ張って散るところをかっこよく見せようと思って、はい、ただこう棒ピュッてまっすぐ引っ張るだけじゃなくて、はい、上にこうなんていうのかな、こう新体操のようにヒラヒラヒラってさせようと思ったんだ、
はい、
ね、だからオープンって言われた瞬間こうブンって上に引っ張ったらビョーンってなって、えっと思ったら繋がってんだよ、えっと思って誰と繋がってんのって言ったら、その松尾さんと繋がってたの、はい、どうと思って、なんでなんでだろう、間違いじゃねえからって、要はあっちも私のことをこうね、書いてくださってたってことじゃない、は
い、そういうことですね。
おったまげと思って、はい、私はもうそこまでは一応簡単な自己プロデュースをしてるわけじゃない、
はい、
今紐を引っ張って、ああ悲しい、
そうです、
ね、でさようならってな、はい、予想外のことが起きちゃったからもう頭真っ白になっちゃった、
はい、
ただでさえもうね、犬山神さんさんしっかり、菊ちゃみさんがずっと優しくて、
はい、
私はあの控室でずっとシャイボーイさんのことを応援してたんですって言っておっしゃってくださって、はい、この人なんでこんな僕に優しくしてくれてんだろうと思いながら、ドキドキしながら紐引っ張ったらくっついちゃってるから、
はい、
と思ってでその時点ではただまだマスクをしてるわけ、マスクとマントをしてる、
そうですよ ね、
はい、ね、でじゃあいよいよ対面の時ですって、
はい、
で私が一番最後、なんか後日要は放送の時見て分かったのは、私はすごいフューチャーしてくださってたんだね、
はい、
番組の中でありがたいことじゃない、で、ね、
はい、
でまあ、最後にこうお面取ると、で並んで立ってみると、その松尾さんっていう173ってヒーローハックからもう私よりでかい
ん
だよね、私178なんかで、はい、うわっと思って、ただその人の顔は分かんないじゃない、それまでは。
そうですね、
ただ別に、まあ背高い女性だなと思ってたんだけど、じゃあオープン、じゃあシャイボーイさん松尾さん仮面取ってくださいって仮面取った瞬間に、
はい、
出てきた相手の顔が今まで会った女性の誰よりも綺麗だったの。えと思って、
はい、
もうえって思って僕言ったの、えって
言ってましたね。
びっくり、そこまでは想像してないわけ、
はい、
えと思ってさ、で、あこんにちはって佐藤孝義ですって、はい、で設楽さんがずっとニヤニヤしてんの、なんで設楽さんニヤニヤしてんのかなと思って、シャイボーイどう松尾さんって言われたから、はい、あとてもお綺麗だと思いますって言って、お綺麗ですって言って、あのね、まあ、松尾さんモデルなんだけどただのモデルじゃないんだよって、はい、何ですかって言ったら、松尾さんは去年のミスユニバース日本代表なんだよって言われて、ミスユニバースって何って、いや各都道府県でなんか予選みたいのがあって、
そうですね、
でその県代表でまた東京かなんかでその県の一番の人を決めて、要は日本で一番ね、綺麗な人を決めるって大会で、それで優勝した人なんだって、はい、一個年上 で、
すごいです。
そんなん、そりゃそうじゃん。こっちはさ、神奈川は横浜の片田舎で育ったさ、ずんぐりむっくりな、ずんぐりむっくりじゃねえよ、痩せてはいるけど男じゃんか、はい、でもびっくりしちゃって、でシャイボーイに、もう付き合っちゃうってずっと設楽さんと日村さんに言われながら、はい、もう私は全然ね、あれそんな選べない立場でございますがみたいな、どうする、そんお前が俺だったら、アコラジックどうする、僕の立場だったらドキドキするでしょ。
すごいですよ。それ
は何を話せばいいかとかも分かんないし、
そうですね、
でもなんかふわふわした気持ちになって、で連絡先交換をしてくださいって言われたの、
はい、
でしかもね結果的に全部で5組中4組相思相愛になってたの
そうですね、
1人選ばれなかったそれたまたまなんだけど、
はい、
本当にもう第一希望だけを書いて出したから、
はい、
びっくりしたって思いながらで並んで少しだけお話しして、で、まあ、連絡先交換だと、
はい、
あ連絡先交換かと思って、で僕携帯をね収録の間下の階に置いてたから、
はい、
携帯持ってなかったの、あ携帯持ってないわと思って、で松尾さん持ってたから、
はい、
じゃあ連絡先をこうなんか打ち込めばいいのかな電話番号とかを、
はい、
と思ったらまあ、ちょっと収録の谷間みたいなところだったのね、はい、したらこう、まあ、僕以外はみんな事務所に入ってる人なわけよ、
はい、
だからこう、ま、マネージャーさんがいたりするんだけど、
そうですね、
こう連絡先私が打ち込もうかなと思ったら、
はい、
マネージャーさん男のマネージャーさんがスッと松尾さんのね来て、はい、携帯電話を1個渡したの松尾さんに、はい、で松尾さんが2台携帯電話持ってる状態になって、
はい、
うんってなったわけ、
はい、
で周りのまあ、後日知ったんだけど、まあ、放送作家さんとかもあっと思ったらしい、要は仕事用の携帯だと思う、おそらく、
はい、
事務所かなんかの携帯かな、
はい、
まあ、そりゃそうじゃん、事務所としてはそりゃ心配よね、
はい、
なんならこうねイケメンでさかっこいいお金持ちの人なら彼氏にして ね、うちの事務所のタレントを任せられるけど、まあ、僕みたいなのじゃそりゃ心配にもなるよねでもさ私としてもさ、はい、その連絡先をその事務所の携帯に打ち込んでさ、そのマネージャーさんとさ楽しいメールをしてもさ、僕そこまで暇じゃないわけでも確かにそれ困るのもそれ当たり前だから、
まあそうですね、
名刺を渡そうと思って、
はい、
名刺を渡せばその携帯うんぬんで松尾さんのこと困らせることもないし、気になったら連絡くれるだろうと思って、
はい、
で名刺渡して、でその名刺渡すところもこうテレビでこう撮って、
はい、
で番組終了お疲れ様でしたってなって、男性陣と女性陣はバラバラに終わったので、バナナマンさんとも、まあ、本当はラジオいつも聞いてますとか言おうかなと思ったけど、でもこれはまたいつかラジオで一緒にお仕事する機会があれば言えば言えることだから今日やめとこうと思って言わずに、はい、終わったのよ、
はい、
その日がもう、で帰り道ランランでランランよそりゃなんか要はずっと恋ができますか恋ができますかって言われた緊張状態の中で、
はい、
で本気で、自分の指令で気になった人を選び、
はい、
で相思相愛になってるとは思ってなかったのがなってて、
はい、
でいざ仮面を取ってみたら人生であった中で一番綺麗な人が出てきたって、
はい、
もう今まで考えたことないことの連続で、
はい、
で私で帰りランランで、これなんでランランなんだろうなと思ったら、
はい、
多分だけど人生で生まれて初めて一目惚れをしたの。多分僕一目惚れってしたことなくて、
はい、
だって人生で唯一恋をしたことがあるのが初恋の鈴木さんだけだったから、
はい、
で鈴木さんも会ってから私は好きになったの半年ぐらい経ってから、
あそうなんです、ね、
すごく優しい人で、はい、でかもちろん可愛らしかったけども、うん、一目惚れではなかったから、私はなんでランランなんだろう、あおそらく一目惚れをしたんだな、
はい、
と思ったのよね。一目惚れしたことある？
僕は結構するか
も。あ、そうなんですか。
単純というか、
は
い、
あ、そうなんですか、
はい、
一目惚れってどうやったらするの？
あ、でも単純に
綺麗だなってなるの。
そうですね。
でも僕は
綺麗だな、
可愛いな、そのいろんなアイドルさんとかと仕事させてもらって綺麗な人、はい、可愛い人たくさん見たけど、ランランになったことは一回もなかった。
はい、
別にあ綺麗だな可愛いなと思っただけで、なんかねそのランランはこの人とおしゃべりしたら何を言ったら笑ってくれるかなとか、
はい、
どんな顔して笑うのかなとか思って、
はい、
すごく楽しい気分で帰ったのよ、
は
い、でメール来るかなとか思いながらそわそわしながら、
はい、
本当に多分こういう気持ちはみんな中学生とかで体験するんだろうけども、私は25にしてその気持ちを体験したのよね、
はい、
この夏8月の終わり、ただ、はい、いつまでもランランでいられないっていうのは、その収録がアコラジ夏祭りの2日前だったの、
はい、
ね、この番組初めてのイベント、はい、120席ソールドアウトお台場カルチャーカルチャーのイベントを控えてるから、
そうですね、
もうランランの、もう私は分かってる、ランランの状態じゃ絶対つまんねえイベントになる。ね、だから私は一回そのことを忘れて、
はい、
いつメール来るかなとか全部忘れて、イベント絶対面白いものにすることに全力を注ごうと。
はい、
だから一回メールのことは忘れたの。ただそのね、収録の日、夜まで待ったけどメールは来なかったの。
はい、
あ、そんなすぐには来ないんだなって思って、はい、あ、まあでもそんな急ぐことじゃないし、まあゆっくり待ちましょうと。で2日後終わったアコラジの祭り、まあ大盛況だったじゃん、
はい、
私すげえ頑張ってさ、言っちゃ悪いけど、
はい、
でアコラジっ子のおかげでこう成功して、
はい、
すごい嬉しかった。 これは要は今までの人生あんまり楽しいことがなかったから神様がこうご褒美としてこうアコラジの集まり成功させてくれたんだと、
はい、
でおそらくこれメールも今日中に来るなと思ってそのアコラジの集まりに8月30日で飲み会終わって帰って、
はい、
でメールサーバーを開いてなんとメールが来てないわけ。あれあれおかしいな。
まだ来なかった。
シナリオ通り来てない。はい、でもね、まあ、そんな、はい、だってすぐ送ったらはしたないと思われちゃうかなって、はい、多分松尾さん多分恥ずかしがってるんだなと思って。
なるほど。
だって、帰ってからそれはちょっと調べるじゃん、松尾さんってどういう女性なのかなって。まあ、ミスユニバース2013のグランプリで。
はい。
で、なんか漫画とかも書かれてんだって。
はい。
漫画家さんみたいな感じでもあるっていう。で、漫画が好きでっていう。でお美しい方でさ、関西の方 で、
はい、
で僕も漫画大好きじゃん。だってね、ヒビロックって漫画から出てきたのが細身のシャイボーイでございますから、
はい、
あ、漫画の話とかもいろいろできるかもしれないと思って、うん、ウキウキじゃんか。で気になるのは、今まで男性と一度もお付き合いしたことないっていう、
ほう
っていうミスユニバースのとこでも言ってるし、番組でも言ってたわけ、
はい、
あの収録の時は知らなかったけど、さっきあの、ね、ジャギジョジョ見たけど、はい、いやオンエアでは言ってるわけじゃん。
はい、
あ、そうなんだと思って、私も同じようなもんだから気が合うかもしれないと思って、うん、
はい、
でウキウキして、でそこからまた1週間待つわけですよ。いつ来るかな、もうちょうどいい頃かな、イベント終わって、要は 月をまたいで9月に入るわけじゃない、
まあそうですね、
9月に入って、はい、これもしね、なんかあったらワンマンライブ来てもらえれば、私がどういう活動してるかとかも分かる、9月21、22だから、
はい、
お誘いできるかな。でもなんかあのライブ会場にね、お付き合いしてる人、まあお付き合いとか言うのもあれですか。でもかっこ悪いから、まあそういうのはまた別として、でも僕のね、はい、歌とか聞いてなんかこう気に入ってくれる曲あるかなとか。じゃあもし松尾さんの前で歌うとしたら何を歌ったら私はいいかなみたいなこと考えながら、ちょっとまた月日はまた1週間過ぎるわけ。
はい、
ああもう9月もう7日8日1週間過ぎたけど、あれれと思って。
はい、
あ、うわ、なるほど。要は、はい、オンエアまでは会っちゃいけないっていう、すごい真面目な方なんだ。なぜかというと、だって、はい、オンエア前に会ってるのをさ、だってね、街中でこう食事とか行ったの誰かが見たら、
はい、
あれ何って言って、もし松尾さんの知り合いとかいたらね、はい、あ、彼氏いないとか言ってたのにいるんじゃん、
はい、
みたいに思われちゃうから、オンエアがあって全部こう表に全部出た後に、
はい、
お誘いが来るんだな、連絡が来るんだな、メールが来るんだなって、なんて真面目な方なんだろう。
そうですね。
でも素敵だなと思って、はい、私はもうそれで、でまた要はあの放送がワンマン前日9月20日の深夜、
はい、
要は9月21日の、ね、未明って言っていいのかな、
はい、
だから私は一回そのことは全部忘れようと、ね、そうしないとワンマンライブが大変なことになるから、 2days、
そうそうですね、
全部忘れて練習に打ち込んだのよ、はい、9月の半ば、はい、必死にやってラジオの番組ね、こうアコラジ頑張って撮ったりしてですよ、はい、で君に説教したりしながら、はい、お前は何を俺がこの緊張状態で頑張ってるのに浮かれて仕事サボってくれてんだっていうあれもあったのよ。だから申し訳ない、そのイライラもあったのかもしれない。その点では俺は失格よね。そのイライラの変なところにぶつけてしまう。
僕は悪いですよ。
そうそう。だけどそんな中で、暮らしのいろんな不安な中で、ね、
はい、
で、放送を見て、放送を見るじゃない。
そう、ね、
したら、はい、その放送はもうすごく私と松尾さんのカップルに最初から注目してくださって、作ってくれてるわけじゃない。
そうでしたね。
で、私、で、放送終わった後もすごい反響があって、
うん、
あの、シャイボーイさんすごい嬉し、面白かったですって、いろんな方からメールが来て、
はい、
これはとうとう連絡が来るな。
そうですね。
で携帯待つわけ、放送終わった瞬間から、
はい、
もう携帯をずっと見て、
はい、
とうとうですよ、番組が終わって10分後
え、
メールが来ないわけですよ。来るのは野郎からばっかり、あとアコラジッコから、放送見ましたっつって、
はい、
あれ、おかしいな、
そうなんですね、うん、来ない、
あ、なるほど、
はい、
俺気づいたわけ、あ、深夜に送るなんてのはだってね、寝たりしてこう、まあ、音とかして迷惑だ
そうですね、時間が時間です
かっていう、そういう気遣いができる方なんだな、松尾さんは。とても素敵じゃないか、
律儀でね、いいですね、それ
で9月ね、要は日が上がって、要はから深夜だったから、
はい、
だから寝て起きて携帯を見て、来てました、はい、メールが、
え、
船乗り仲間から放送、たまたま日本に船が近く来てテレビつけて、
はい、
佐藤が出てたからびっくりしたよっつ
って、はい、
うるせえっつって、今おめえからのメールは待ってねえよっつって。で、来てないわけ、松尾さんから。
あ、そうなの、
おかしいな。
はい。
あ、でも朝一はあれかなと思って。朝一は迷惑だと思う方なのかな。まあ、
そうですね、ね、
で、しかも、はい、要はその日はもうワンマンライブだから一回忘れようと思って、ね、メールのこと全部頭から省いて、
はい、
ワンマンに集中して、一日目やって、頑張って歌った、はい、お客さんから褒めてもらった、
はい、
でも、 こんなところで浮かれちゃいけない。二日目もある。二日目頑張ってやった。二日目大成功に終わった。ね、映画会社の松竹様から大きなお花も届いた。とてもいいライブだった。ライブハウスの方から褒められた。で、打ち上げもして、あ、気持ちいい。帰った。はい、これは、要はアコラジの松の祭りから続いてこの1ヶ月、2ヶ月、私必死に働いたご褒美として、帰ったらメール来てるんじゃないか。はい、メール来てた。やった
ー。え、
お母さんから冷蔵庫にケーキ入ってるから食べていいよって、お前そんなのは今いらねえバカうるせえババアと思って来てないわけ。
ええー。
だから9月22日に来てない。
来てない。
で、今10月これ撮ってんのが3日
?3 日ですね。
来てないわけですよ。さすがにここまでバカなふりをしてきましたけども、もう気づ、わかりました。もうメールは来ません。
もうアコラジッコ来ねえよって叫んでる可能性がね。
俺もね、頭をバカにしてね、もう気づいてたよ。なんならその収録があって3日ぐらい経った時にもうこれは来ねえやつだなって思いながら僕は頭をバカにしてですよ。なんてか望みを繋いできましたけど、もうこれは来ませんよ。
来ないかもしれないですよね。
来ないかもしれない、もう来ないんですよ。
あ、もう来ないですか。
なんでですか、なんでですか。もうさ、いいじゃん、一回ぐらいお食事行かせてくれ。僕はもうただ、そんなさ、なんかお付き合いしたいとも思って、そこまで高望みしてない。一回、こう、なんかこう、お食事とか行って、だって私はこう、女性とこうやってお食事みたいな、だってしてないわけじゃない。はい、10年間デートなんてもう、だって最後は世界の中心を愛を叫ば鈴木さんって言って以来ですから。
はい。
でもああいう綺麗な人が要は何を喋ったら喜ぶかなっていうのはずっとそ考えてるわけ。なんなら今も考えてるかもしれないわ。
はい、
で、要は生まれて初めて一目惚れみたいなことをしてですよ。何を喋ったら喜ぶかな、何を歌ったら喜ぶかな、どんな、ね、顔して笑うのかな、楽しみ。連絡来ないと。なんで?でね、これなんでと思って、まあ理由はいくつか。はい、まあ、一つは事務所に、ね、そんな男の人と付き合っちゃいけませんって止められてるんだと最初思ったわけ。
まあ、そうですね。はい。考えますね、それは。
ね。それが一番私の心は傷つかないやつ。
はい。
でしょ?事務所は仕事だからね。ただ、その後日ね、放送終わった後、
はい、
男性メンバー、この、収録一緒だった男性メンバーとご飯に行くことになって、
はい、
じゃあ行こうって言って、でどうせみんなお仕事なら他の男性陣、いや5組中4組カップルになってっからみんな連絡取ってねえだろうなと思って男性陣と会って喋ったらみんな連絡取ってんだよ。
うお
でみんな結構会ったりとか、
会ったりとか、
細見くんはどうなの、どっか遊び行ったとか、あ、まあね。で、しかもそこに女性のその AV 女優さん、セクシー女優さんの伊藤里奈さんが来てくれたの。
へ、
伊藤里奈さんは男の伊藤洋介さんとくっついて、
はい、
で、まあ一緒に喋ってて、
はい、
いろんな話してるわけ。で、シャイボー君、シャイボーさんは会ったりしてるんですかって言って、はい、いや、会ってないですって言って、でも事務所の人とかに止められてんのかなみたいに周りがこう、サポートしてくれたの。
はい、
会ってないっていうのを、まあ
そうですね、
かわいそうだから。はい、きっとあれだよ、松尾さんは事務所の人に止められてんだよ、みたいな。
はい、
したら伊藤さんが、でも松尾さん、その、一番好きな人の名前を書くときに、
はい、
ドキドキする、これくっついたらすごい嬉しいな、みたいなことを言ってたけどな、みたいな。もし止められてんなら、最初の時点で、そんなこと言わないんじゃないみたいなこと。
なるほど、なるほど。
あれれと思って、こうなるともう理由は2つ、
はい、
まず1つ目は、
はい、
やっぱ私の顔が嫌だったっていうでもさ、それはもう一個なしじゃん。そりゃ不細工なのは知ってるけどさ、でもさ、こっちとらもさ、そこは一応努力してるわけ。不細工なりに体鍛えてさ、はい、ねえ、こう太ったり痩せっぽちじゃないようにとかさ、いや、舞台ステージ映え しやすいように、はい、あとはこう、ねえ、ラジオやってるからって言ってヒョロヒョロじゃないよと、ステージ立ったらこう、一発のバンドとも対決できますよってために毎日筋トレしてランニングして頑張ってるわけじゃない。はい、で、顔もさ、それは不細工ではありますけどさ、せめて身だしなみとかいろいろ気にしなきゃいけないと思ってさ、髪はさ、銀座で流しやってた時のお客さんでさ、表参道に自分のお店持ってる人がいてさ、はい、もう6000円ぐらい高い金払ってさ、今それまでは1000円カットだったからずっと。 ね、でも音楽活動始めて、身だしなりも気をつけなきゃいけないって表参道まで髪切ったりしてるわけじゃん。
はい。
で、肌もさ、あの銀座の人にさ、紹介してもらった化粧水とかつけて、僕だから肌綺麗じゃん。
はい。
ね、だからせめてこの、もう顔の形態はもうどうにもなんないわ。それはしょうがねえわ。すみこが悪いわ、それは。
すみこが悪い。
まあ悪いって言い方ひどいよね。でも、別に母親もね、好んでこんなね、しゃくれ顔に産んだわけじゃないから。でも、私もさ、できる努力は人取りしようと思ってるわけ。
はい。
でも、それを言われちゃしまいじゃん。
そうですね。
ね。
誰かタオルを投げ込んでやってください。
だからもう顔はもうしょうがないわけ。ね、整形でもしない限り。そんな金はねえし。でさ、まあそれが一個理由。
はい、
で、もう一つは、
はい、
細身のシャイボーイそのものが気持ち悪いと思われたかっていう。要はさ、気になって、それ帰ったらさ気になるじゃん自分のカップルが。
ああ、まあまあそうですね、
はい、私が松尾さん調べたようにさ、いや名刺にはさ細身のシャイボーイ佐藤隆って書いてあるから、はい、私の名刺にはおそらく細身のシャイボーイ調べるよね。
はい、調べますね多分。
で調べてさ、まあおそらく曲も聴いてくれるんじゃない。
はい
ね、したらさ、いざ調べてみたら、あの子の恋がうまくいきませんようにだのさ、福田博士のテーマだのさ、そういう動画が出てくるわけじゃん、私の PV だったりとか、
はい、
だったらこうアコラジも出てくるんじゃない。
そうですよね。
で聞いてみたらいきなりさ説教してたりだったりとかさ勝手にコンプライアンスとか言ったりさ、いきなり大きな声でシャイーとか言い出したりとかさ、変な人じゃん。
そんなことないですよ、頑張ってますよ。
じゃあなんで連絡来ないんだよバカ、おい教えろよ。
一杯飲んでるんですか。
いや、バコン、こんだけ自分にできるすべてのことやってるつもりですよ。一回ぐらい、一個ぐらいいいこと、なんもいいことない。なんなんだよ。教えてくれよ。なんでお前みたいにデブ散らかしてる人間が彼女いてさ、俺みたいに節制して頑張ってんのに一個もいいことねえんだよ。なんだよ。
初めて見ましたよ、こんな細見さんをね。
マジで。おい、アコラジッコ。
アコラジッ
コ。助けてください助けてください
世界の中心で。
叫ぶから。っていうのが、
はい、
私の10年ぶりの恋でした。もうこれは恋にはカウントしませんけどね。は
い、あ、そうです
ね。でも、はい、なんかその、収録当日のその、寝るまでの、いや収録が終わったのが夜8時ぐらいで、はい、私がその日寝たのが、まあ、1時ぐらいですか深夜だから5時間のそのふわふわっていうものを、
はい、
だから相手が何、確かにあの感覚なんか懐かしいなとも思ったのは、要は初恋の要は鈴木さんに、私は恋をして、
はい、
で私は鈴木さんを笑わせたいと。でも私はおしゃべりが下手くそだからラジオたくさん聞いて、そのラジオのパーソナリティさんみたいにうまくしゃべれたら鈴木さん笑ってくれるかなと思ってラジオ聞き始めたけど、いやその時と同じ気持ちだったのよね、はい、私にとって恋というのは好きになった人をこう笑わせたいと思う、笑顔にしたいなと思うのが恋だとするならば、このラジオも要はこの聞いてくれてる人を笑ってほしい、楽しんでほしいと思って喋ってる曲をしてるわけじゃん。だから私はアコラジックを恋人だと思って、これから頑張ってる。だから僕は恋をしていないのではなくて、ラジオをしてることによって恋をしています。
何なんだこれは。
だって俺の情けねえところはさ、そのワンマン終わって、
はい、
やっぱまだちょっとやっぱワンマン終わった時点ではあのテレビ放映されて3日目とかだから、はい、まだちょっと望みを持ってた、
はい、
だからワンマン終わった瞬間に下北沢ロフトの店長から、
はい、
シャイボーイすごいライブ良かったと、
うん、
やっぱライブやるたびに成長が見えてこっちとしても嬉しいと。でシャイボーイさ、あの去年はだから2013年はクリスマスイブに僕ワンマンやったんで、
はい、
あのさ、でここまで僕3月6月9月ってワンマンやったわけ、
はい、
だから12月もやりなよ。シャイボーイのために今回もクリスマス当日開けとくから、
うん、
クリスマスやりなシャイボーイって言って、これで1年に要は季節1回ずつ春夏秋冬をやって、ね、
はい、
成長も見えるし、あのでクリスマスっていうね、シャイボーイとしても特別な日なんじゃないって言って、要はこうね恋人とかいないかもしれない、店長は知らないからそういう事情もちろんだけど、だからクリスマスやりなよって。でも僕はさ、もしかしたら連絡来たらさ、クリスマスデートとかする可能性が あるかもしれない。
あるかもしれないですね。
あるかもしれないでしょ。
はい。ありえますよ、全然。
でしょ、
はい、
恋人たちはクリスマスにデートというものをするんでしょ、国語辞典によれば。
そうです。デートをします。
デートをするんでしょ、はい、だから、私も松尾さんとデートをするかもしれないと思って、
はい、
ちょっと店長、ちょっと待ってもらえますかって。情けねえ、俺は。俺は本当に情けねえ。俺は本当に喋え男だよ。って言って、まだ保留にしてもらってるんですけ
ど。そうなんですね。
じゃあ、
はい、
今週一週間、
はい、
来週の収録までに、
はい、
松尾さんがいなくなかったら、25日ワンマンやりましょうか。
わかりました。
まあ、ほぼ確認。また寂しく過ごすか、クリスマス。っていうのが、この夏、私の恋のお話でした。これアコラジックはどう思ってんのかな。なんか、
はい、
例えばそれがアイドルだったりしたらよかったと思うのかもしれないけど、多分みんな、うん、もう私は恋をしてほしいと思ってるんじゃないかなと思うんだよね。
多分ちょっと応援してるんじゃないですか、うん、そこはもう
でしょ、
はい、
だからといってあのアコラジックにお願いしたいのは、その松尾さんもそのツイッターとかやってる、ブログとかもやってるだろうけど、
はい、
まあ、だろうけどって知らないふりしたけど、まあ、やってるけど。また俺喋ることし、だけど、その松尾さんに向かって、シャイボーイさんとぜひデートに行ってくださいだったりとか、ライブに行ってあげてくださいっていうのはなしにしよう。
それは違います、ね。
もう迷惑かかっちゃうから、はい、もう全くあれで、なしで行きましょう。私もさ、要はさ、バンドマンとか結構こう、ツイッター使ったりしてさ、共演者のね、女性の共演者とかとこう連絡取ってんの見てさ、喋えなと思ったけど、ダッセーこいつと思って。ね。初めてですね、松尾さんのことをフォローしまして。その、しかもでもね、こう収録終わってすぐじゃないよ。こう、いや、あの番組を放映終わってから、はい、1ヶ月経ってから、
はい、
要はもう全員みんなこう見して、公になってから、
はい、
もしかしたら、要はマネージャーさんに止められてるにしても、ツイッターってのは連絡来るかなと思って、
はい、
フォローしてみた。あっちからはフォローが来ない。
お
でも一週間。
そうですね。
この一週間何の連絡もなかったら、あの、クリスマスにワンマンライブやりましょう。っていう話でした。
はい。
これあのさ、あの、どういう風に聞こえてるかわかんないけど、あの、悪いのっていうか、悪いのは全て私の見た目だったりやってることであって、松尾さんは何のも悪くないっていうことだけわかってほしいのよね。
はい。
俺の女は何も言いたかったな、そういうの。俺もうこの人生で一回ぐらいは。次のチャンスはだってまた10年後でしょ。だって
35。
くそー。だからね、
はい、
あ、こういうことがありますよっていうのはずっと言いたかった、この1ヶ月、
はい、
でやっと喋ることができたので、ちょっとスッキリしました。やっぱ私はね、頑張ろうと。やっぱでも今回また気づけたのは、なんか最近さ、みんなさ、はい、シャイボーイモテてるとか言うじゃん。
ああ、まあなんか言われてますよね。
実際モテてないのにさ、あまりに福田さんとかさ、
はい、
NK 先生とかみんな言ってくれるからさ、
はい、
なんか言われると勘違いしちゃってさ、俺モテてんのかなと思ってと思ってさ、はい、今回もさ、モテてるなら連絡来るかなと思ったら、やっぱ来ないじゃん。やっぱモテてないじゃん。
そうなりますね、事実を見ると。
そうでしょ、
はい、
何なの、そのモテてるっていう俺を騙したの。
騙した
の。このアコラジコからもさ、シャイボーイモテてるみたいなメール時々来てたけど、嘘つけよお前。お前らの責任でもあるわ。今回こうなったのは。やっぱでも、やっぱ根本的に俺気持ち悪い人間なんだなと思ったのは、
はい、
いや、そのフォローしてるからさ、松尾さんのツイート、ね、トゥイダーがわかるわけじゃん。
トゥイダー。
したら、放送が終わって1週間後ぐらいに、池袋のパルコかな、なんかこうショッピングモール的なこうところでファッションショーがあって、
はい、
そこで松尾さんのトークショーがありますっていうの書いてあって、はい、あ、これ行けば会えるんだなと思った時に、あ、俺やべ、気持ち悪いと思って。
気持ち悪いですね。
気持ち悪いですよ。それはちょっと気持ち悪い。
それはダメです。
ダメだダメだダメだ。それは本当に気持ち悪いやつだと思って。もうこのままあとはもう何もないです。これ全部喋ったんで、もうダラダラしちゃうんで、はい、もうジングル くのが一番なんですけど、はい、曲に行くのが、
はい、
でもなんか起きねえかなと思って今瞬間もずっとね初めてです放送中こう携帯をこう手元に置いてある
メール待ちの
放送奇跡っていうのが本当に起きるのならば
そうです、ね、
こういうとこでいきなり電話かかってきて、はい、放送中に電話が鳴るみたいな私が本当にラジオスターになるあの資質があるならこういう奇跡さえも、
はい、
うんともすんとも言わないしかもねなんなら、
はい
こう船乗り仲間だったり福田とかそういう男から電話かかってきて、はい、え松尾さんかもつって出てる男っていうのは面白いじゃん、
は
い、
あそうですね
男からも来ないもういいですよわかりました、つまんない話してしまって申し訳ありどうせブサイクですよもしよければですねでもラジオはこう顔見なくて済むわけですから、この後も楽しんでいただければこれちょっと涙拭かなきゃいけないので一曲聴いてください。細身のシャイボーイで最寄り駅。治らない癖が僕にはあるんだ歩道橋渡って駅に近づくと自然に音楽流れるイヤホン外して喧騒の中耳を澄ますんだあの子と別れてからいくつかの季節が過ぎあんなに好きだった笑顔もぼんやりだだけどまだ覚えてるんだ僕の下の名前を呼ぶあの子の声だけはいつか最寄り駅で君を見かけた時には声をかけてもいいかい君は笑いかけてくれるかい最寄り駅でいつか君を見かけた時には声をかけてもいいかい君は笑いかけてくれるかい細身のシャイボーイで最寄り駅聞いていただきましたありがとうございましたではジングル山梨県ラジオネームこもはかさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん元ミスユニバースの娘ができたらどうする細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイ改めまして細身のシャイボーイと
ジャギジョージが
お送りしております第26回細身のシャイボーイアコースティックレディオでございますが、
はい、
あのですね先日ちょっと一個お仕事してきまして、
はい、
っていうのもですねあの集英社様からご依頼をいただきましてですね、うん、お仕事してきたんですよこれ何かと申しますと、
はい、
あの来たる10月17日にですねもう今月ですよ、
はい、
あのですね日比ロックブートレグという漫画と、あと、この番組では何回も言ってる、テキサスレディオギャング。
はい、
要は、榎谷勝正大先生の漫画が2冊同時に発売になるんですよ。
はい、
で、この、テキサスレディオギャングと、ヒビロックブートレグっていうのは、ヒビロックブートレグは、ヒビロックのね、読み切りを集めた作品なんだけど、2冊が同時に出る、はい。で、主演者が初めての試みをすると。
はい、
何かというと、全国の書店で、ラジオを流す。
うん、
全国の書店で、その、ヒビロックレディオっていうのを作って、
はい、
書店に来たお客さんにこの本のこと知ってもらって買ってもらおうってい う, こう宣伝の方法を主演者史上初めてとやってみようと、
はい、
それの DJ に細身のシャイボーイさんにお願いしたいって依頼が来た
うーん
こういうのもさ要はアコラジやってなかったら来ない依頼なわけじゃない、
はい、
だからありがたいなと思って で、ね、でこの間行ってきたんだけど、でもねちょっとこれがまた偉い話で、
はい、
要はもうすぐ撮んなきゃいけないと。でどういう風な仕組みなのかな。で日比ロック映画化されるじゃない、11月22日公開で、その映画の曲もいろいろ流しながらやりますよ、はい、だから僕はてっきりスタジオに入って、で東京 FM が協賛だしね、だから東京 FM の、あのこうプロのスタッフさんとかと一緒にこう私がこう台本喋って、で曲流して喋って流して、で榎谷先生がゲスト受けて喋って流してとかやるのかなと思ったの、
はい、
したらそうじゃなくて、はい、もう完パケで出してください、要は曲のデータも渡しますので、
はい、
録音も細見さんの自前の機械でやって、で自分で編集を全部やって、マスタリングもして、はい、で完全なこう最初から終わりまで全部時報から始まって終わりのエンディング曲までのやつを完パケにしてぜひくださいって言われて、
はい、
何それと思って。全部、ええー、
制作会社への発注じゃないですか。
アコラジと同じじゃんと思って。そう、だから私に、こう、私をラジオ局として勘違いしてんじゃないかと思って、DJ とかスタッフ用意してくださいみたいな感じで発注受けて。
はい、
でもまあ、榎谷先生の仕事だから、はい、まあ、喜んでやらせていただきます。主演者にはいろいろずっとお世話になってますし。
はい、
で、それの収録をね、昨日やってきたの。10月2日、はい、木曜日。で、先生と一緒に喋って、撮って。で、まあ、頑張って喋ったんですよ。
はい、
まあ、すごい大変だったんだけどね。で、まだ編集終わってないんだけど、これから編集するんだけどね。はい、で、そんな中で、まあ、せっかく榎谷先生と会ったんで、ちょっと、先生とじゃあ、アコラジオにちょっと一言くださいよって言って、撮ってきた音源がありますね、はい。ちょっと聞いてください。では、どうぞ。シャイ、細身のシャイボーイです。ただいま私が喋っているのは10月2日の午後4時でございますが、ちょっとですね、今神保町の集英社の中にいますということで、ちょっとこの人に喋っていただきましょう。どうぞ。
こんにちは、榎谷勝正です。
まあ、聞いてる人はいろんな時間帯でいるからこんにちはは違うと思いますけどね。
こんにちは違うこんばんはじゃあ、
うん、なんで昼か夜だけなんで、通学中かもしれませんよ先生、
朝寝るからね、
うん、
ごめんお久しぶりです。ちょっとね、お久しぶりです。
私たちちょっと今お仕事一本終わりまして、
そうですね。
久しぶりに細身のシャイボーイと集英社がお仕事しましたけど、
いやーすごかったですね。
集英社とお仕事するのは私もう日比ロックフェス第1回ぶりですよ。
あ、
だもう2年半ぶりぐらい。
いや
もう集英社がね私に頭を下げて今回仕事ということ
で、すごいねこれは。
なんで私でもこんなビクビクしながら今日やんなきゃいけなかったんで、
ね、
偉くなったね、
偉くなった細身も
ちょっとですね、これはなぜかと申しますと、だって10月17日に、うん、榎谷、勝正こと漫画界のジャスティン・ビーバーの最新作
ジャスティン・ビーバー、はい、
日比ロックブートレグと、テキサスレディオギャングがとうとう発売になるんですね、は
い、
先生。
そうなんです、2冊同時発売ということで、
ということでそのねいろいろ宣伝として、はい、全国の書店に、うん、なんと私のラジオが流れると。
そうなんですよ、ね、
宣伝ラジオが、
そう、
日比ロックレディオという番組が流れる、
細見さん魂の宣伝ラジオが、
そう、さっき撮りましたけど、ちょっとやばい番組になったね、
すごい迫力でしたね。
これぜひ全国の書店で10月17日より流れるということで、
はい、
聞いていただきたいですね。ということで今日集英社で録音したんですけども、
そうなんです。
先生、先日はねだってアコラジ夏祭りも出ていただきまして、
いやとても楽しかったです。すごい、
本当ですか、助かりましたけどね。
いやいや、なんでしたっけあの女の子、
誰、あ、町田美優ちゃん、うん、あ、そうだ、町田美優ちゃんから先生プレゼントもらってたんだ。
プレゼント、
なんか寄せ書きをね町田美優ちゃんが用意してくれたんです
よ。はいはいはい、はい、
先生に渡さなきゃいけないんだ。
送ってくれましたよね、
何を、
メールで、
あ、そうそう、メール写真はね今度じゃあお渡ししますよ、は
い
は
い
は
い、ありがとうございます。
でも先生こうやって発売になりますからいろいろこうね宣伝していただきたいんですけども、
うんうんうん、
今週ねちょっと喋りたいことがいろいろあるからもう時間ないんですよ。
あ、そうなんだ。
今週女の人に手痛い目にあった話とかちょっとする予定なんで。
面白そうだね
じゃあ分かんないですけどね、
面白そうだ、
全然こっちとしては面白くないんですけどもだからちょっと先生にも宣伝してもらう時間がないんですよ。
あらららら、
ね、
残念。
ということで先生、
はい、
来週ゲスト来てください。
え、いいんですか。
あ、横浜来てくれるんですか。
いや、ちょっと遠いんで横浜は。
先生だってもうだって日比ロックのね第6部の連載が始まるということで。
そうなんですよ、
忙しいんでしょ。
忙しい、
先生の得意の忙しいふりすぐするっていう
忙しいんだよ実際に。
あ、そうなんですか、うん、今何で忙しいんですか。
今だから日比ロックですよ。
あ、もう第6部書いてるわけですね。
書いてます書いてます。
どんな話になるんですか。
いや、なかなか壮大な話になりそうですけどね。
でもですね、壮大な話を今してもらう時間はもうないんですよ。
ないんだ、
うん、だからちょっと来週ゲストに来てくださいよ先生。
したかった、うん、
来週ゲストに来てください横浜に。
ちょっと申し訳ないんですけど。
何ですか。
忙しいので、うん、そちらから来てもらうってことはできないですかね。
私が僕のうちに。下手くそだな 用意したのを言うのが下手くそだよ。
すげえうまくいったつもりだったんだけど、
あんだけ映画見てて演技下手って何なん
だ昔は俳優になりたかったんだけどね。
ということでね、来週はじゃあ私が、うん、榎谷先生の家に行きます。
ようこそ。
ちょっと住所今ここで言ってください。
バカ野郎、これも下手だったね
ということで来週、はい、アコラジ第27回のゲストは榎谷勝正。
もう27回
もやってるんですか。いや俺も今自分で言ってびっくりしたわ。
バカだね。
バカだね。半年経ったからね。
27
だわ。
すごいね。
いやなったね。先生には第3回のゲストに来ていただきました、
うん、懐かしいね。
もう
ね、
懐かしい、もう昔の話のような、う
ん、実験台にされたやつ。
だってこの半年間で先生はだって一つの作品始まって終わってるわけだからね。そうだよ、テキサスレディオギャングが
コミック出るんだから、
はい、懐かしいですよね。最初ネーム読ませていただいて、私の知識もちょっと入れましたけども。
そうい
やまさかこんな関係になると思いませんでしたけどね。
本当ですね
2年前出会った頃はね、
よく会う、
そういう話もね、うん、ちょっとじゃあ来週ゆっくりしましょう。
はい、よろしくお願いします。
ということで第27回はゲストの榎谷勝正先生に来ていただきますので、はい、なんかアコラジッコからメールもらいましょうか。
もらってください。ぜひ。
何もらいます？
なんか相談したいことでも。
だって先生そんなメールする友達とかいないでしょ。あ、先生の相談あなたが相談に答えるの？
そうですよ。
あ、そう。
あ、違うんですか？僕が相談するんですか？
いや、あなたが質問しても答えるもので1週間のラグできちゃうから。あ、じゃあ先生ここで今質問しといてもらえれば来週アコラジッコからの答えが来るよ。
怖いわ。
先生今困ってることなんかあんの？
困ってること、うん、困ってること、うん、なんだろう。別にないな。
ないの？
ない。細見さんが偉そうだなってこと
どういうことだよ
細見さんが偉そうだな。
どういうことですか？
ちょっと態度でかいなっていう。あ、そうですか。感じちょっとしますね。
でもだってね、うん、そうかな。俺はもう下手に出てるつもりなんだけど。
いや、もう気づいてないうちに上になってるんですよ。
あ、本当ですか。これは気をつけなきゃいけない
ですよ。
怖いもんでございますよね。やっぱメインパーソナリティってもう、
ね、迫力が増してきましたね。
このラジオの世界だけはなんかね自由に生きてますよ。現実世界が生きにくくて先生。
あ、実家だしね。
そうなんですよ、うん、ここだけ。
妹さん元気なんですか？妹さん。
妹は今バンバン遊んでます
セックスしてんすか？
最近新しい男できたみたいでね
セックスしてんす
か？やめろその3文字言うの俺自分でも言ってねえんだからよ
してんだろうなセックス。
うるさいってバカということで、
セックスばっかしてや。
本当に先生嫁さんとセックスしてるんです。
やめてくださいやめてください。もう帰ります。
もう帰りましょうか。
もう帰りましょう。もう
ちょっとお互いね
忙しいんだよ僕は。
で我々もね、私もさっき撮った音源をちょっと編集しなきゃいけないので、今年どんだけあんたのために時間割いてんだよ。
本当にね、
本当に1年、本当にえのきは勝正イヤーでした今年。
本当に。
ああ、下半期なんて言われたって6と9のつく人がずっと。
来年あんま会わないかもね。
そうかもしれない。
逆
にね。
来年はもしかして1、2回しか会わないかもしれない。
本当どうせ旧姓ぐらいの。
相だめしとかないか今年に。
そうだね。そういうことにしましょう。じゃあ来週じゃあもう喋りだめしましょう。
はい。
ということで来週ゲストに来ていただきますの、じゃあ。でね。じゃあえのきは先生の質問とかね。
はい、
ありましたら。
嫌いなところとか。
えのきは先生の嫌いなところそれ聞いてなんで。
お前こういうとこ直せっていう。
あ、そっか、うん、じゃあ来週のじゃあメールテーマは、えのきは先生と細身のシャイボーイの嫌いなところ。
いいね、
お互いそれ聞いて反省する。
盛り上がりそうだね。
盛り上がるかな。
盛り上がる。
あんま俺は聞きたくないけどな。みんなそれペン走っても嫌じゃんだって。
そうだね。
うん、でもまあじゃあ聞きました。えのきは先生と細身のシャイボーイの嫌いなところ。
はい。
これどっちがたくさん届くからもうちょっと楽しみだね。
みんな細身に送るんだ。
いやちょっとさ、でもちょっとずるくない？
じゃあジャージさん送りましょうよ。
あいつは来るぞ、うん、あいつは来る。
僕送りたいですもん。
あ、そう、じゃあ我々送りましょう。ジャーギージョージの嫌いなところ。来週のメールテーマ、じゃあ改めて決定しました。来週のメールテーマはえのきや勝正、細身のシャイボーイ、そしてジャーギージョージの嫌いなところ、どれか選んで送ってきてください。ラジオアットマーク細身のシャイボーイcomでお待ちしております。
お願いします。
ということで来週先生はちょっとお邪魔しますので、はい、よろしくお願いいたします。では、さよならです。
シャイ。
じゃあ先生最後にあのあれですよ。2014年の大ヒット流行語言ってくださいよ。では来週は、えのきや先生が面白いトークをアコラジッコに届けて
あげちゃう。
ありがとうございました。えのきや先生でした
恥ずかしい担当のほぼ一行のモノマネ。
ちょっと先生あげちゃう、もうちょっと声張ってちょっとごめん
そうか、
ちょっと張っといてもらって。はい、じゃあ先生お願いします。
あげちゃう。
はい、ありがとうございました。
それか 大丈夫、僕の声聞こえてます？大丈夫ですか？
あ、全然全然。
顎が出てるから、もう本当に。
俺も顎出てるから。
いや、俺は出てるよ。
嘘。いや、俺の方が出てると思う。
いや、
別に。ということでね、はい、お聞きいただきました通り、来週、
はい、
なんと漫画界のジャスティン・ビーバーこと、えのきや勝正がゲストに来てくれます。
はい。
まあ、来てくれますというか、我々が行きます。
行きますね。
えのきや先生の自宅、東京のね、自宅に私たちお邪魔して、
はい、
で、そこで収録と。
はい。
要は、他のところで収録するのは、第9回の西田会以来、ね、ジャギジョージの彼女のね、西田に出てもらうために、ジャギジョージの家でね、はい、撮りましたけど、あれ以来。
そうですね。
ですので、はい、もうメールテーマもね、さっき発表したけども、ぜひぜひメールください。はい、えのきや先生への質問とかでも構いませんけどですね、はい、ラジオアットマーク、細めのシャイボーイドットコムでお待ちしております。来週楽しみだね。
はい、楽しみです。
あ、では、ぜひ皆さん来週も聞いてください。では、一旦、ジングル！北海道、ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細めの栽培がお父さんと仲直りする方法。お父さん、何を食べてもお肉みたいですねっていう女に怒るのやめてよ。細めの栽培のアコースティックレディオ。ふつおたのコーナーということで、ここではアコラジックの皆様からいただいたふつおたを読んでいきたいと思います。まずこちら1つ目、東京都ラジオネームサランラップじゃ巻き足りない、はい、細見さん、ジャーギさん、こんにちは。
こんにちは。
9月23日後楽園ホールで行われた DDT プロレスの興行を見に行きました。楽しみにしていたのはもちろん、第24回のアコラジにゲスト出演した竹下幸之助選手のタッグベルトへの挑戦でございます。遠藤選手と組んで世界一のタッグチームゴールデンラバーズの井淵選手、ケニー選手に挑戦しましたと。大方の予想通り、前半はゴールデンラバーズが主導権を握り、王者らしいプロレスを展開していたのですが、竹下選手がアコラジでもおなじみのミスターパーフェクト福田博史選手のフィニッシュホールド、パーフェクトプレックスを出したあたりから戦況が変わり、新体操出身の遠藤選手の華麗な飛び技、竹下選手の身体能力の高さを利用してコーナーからコーナーへのドロップキック、あれすごかったね、などで一気に試合を盛り返し、最終的には急角度のクロスアームジャーマンスープレックスで竹下選手の勝利、世界一のタッグチームから大金星を挙げました。遠藤選手と共に KOD タッグのベルトをダッシュしました。改めてこの試合を分析すると、あのパーフェクトプレックスがこの試合の流れを変える大きな要因だったことがわかります。アコラジオールスターズの福田選手の得意技を同じくオールスターズの竹下選手が使うという、ラジオとプロレスが繋がった瞬間で、あの試合を見たアコラジックは感慨深いものがあったと思います。この試合を観戦された細見さんの見解と裏話があれば聞きたいです。よろしくお願いしますといただきましたが。
はい。
竹ちゃんが、ベルトを取りました、はい、おめでとう、
おめでとうございます。
いや、素晴らしい竹ちゃん、
はい、
本当に嬉しかった。この日に私、午前中仕事が入ってて、はい、試合間に合うかと思ってたら、その仕事先の人もアコラジッコで、
はい、
そのラジオ聞いてたから、
はい、
シャイブ君見に行きたいんでしょつって、今日早く終わらせるからね、つって すぐ打ち合わせ終わらせてくれて、
はい、
申し訳ねえなと思いながら全然間に合ってですね、
はい、
行ってきましたけれども、で、勝ったね。これさ、ジャーギジョージ来てたんでしょ。
行ってました。
びっくりした。言えよなんで言わないの。
いや、なんかあれか、
ついさっき知りました1時間前に、ね、なんで誰と行ったの。
僕はもともと学生芸人やってたんですけど、うん、その時の相方、
相方と、あ、そう
で横浜
に、いやあ、で今、電車の中で聞いてる人がビューって言われました。初めてだね。半年やってきたけど、くしゃみすんの。
あ、そうですね。
うん。で
横浜に彼
が。ああ、行ってたね、行ってたね。
で、一緒に。
プロレス好きなんだ。
好きなんです
よ。あ、そうなんだ。
で、ずっと彼にプロレスは勧められてたん
ですよ。
でもあんまり気が乗らなくて。
あ、そう。
興味はなかったんです
よ。うん。
だから、この間、竹下
さん。あ、で行ったんだね。なんかね。
思いがあったんで。
そっか。で、はい、アコラジッコもたくさん来てくれたみたいで、竹ちゃんも喜んでたよ。
はい。
で、見てくれた通り、勝ったんです、竹ちゃんが。
そうですね。
泣いちゃった、俺。もう、私は一番後ろで見てたんだけど、はい、もう、じーんと来ちゃってね。なんかやっぱこの、まあ、竹ちゃんの才能はもちろんだけど、やっぱ努力をさ、この間のアコラジでより深く知れて、
はい、そうですね。
で、思いだったり気持ちだったり、うん、あと将来の夢とか、はい、こう、いろんなものを感じながら試合を見て、うん、本当に、ゲストに来てくれて嬉しい。はい、なんてあのラジオを収録できて私は光栄だなと思った瞬間でもありましたけれども、はい、でね、それにベルトを取れたのはもちろん、あとね、ドラマチック総選挙、
はい、
選挙の結果も出まして、
はい、
竹ちゃん20位県外だったんだけど中間発表じゃ、
はい、
見事14位に入りました。おめでとう
おめでとうございます。
素晴らしいよ。よかった、
本当
に少しでもお手伝いできたのであれば嬉しいですよね、はい、 いやー、たけちゃん本当に素晴らしいと思います、うん、あのたけちゃんからもあのお礼のメールいただきましてですね、はい、またあのゲストに来ていただければと思います。来たいっておっしゃってくれてますから、
そうですね、うん、はい、
楽しみだね。これからもたけちゃん応援していきましょう。ありがとうございます、はい、続きまして茨城県ラジオネームハングリーオーバー細見さん、ジャギさん、シャイシャイ、
はい、
第24回で竹下選手がおすすめしていた弥生県に生まれて初めて行ってきました。とても美味しかったです。細見さんはワンマンライブの前に弥生県行きましたかって。私ね、あのそのプロレスの試合見た後テンション上がっちゃって、
はい、
あの水道橋、いや後楽園ホールだから、はい、水道橋にね弥生県あって、そこで味噌カツに定食食べました。
お
ただね、ご飯3杯しか食べれなくてっていうのもあれなんだよ、あのビール飲んじゃって楽しくて。
ああ、なるほど。
ビール3杯飲んだせいで。だビールをご飯とカウントしてくれるのであれば6杯。まあ、たけちゃんはそんなカウントはしてくれないけど、ね、あの人は厳しいから、ね。
厳しいですよ。
でも、もう楽しくなっちゃって。
はい。
もう昼間から。いや、ね、デーゲーム、デーゲームって言わねえのか、昼の興行だったから終わったのはもう午後3時ぐらいだったけども、ね、はい、もうビール3杯飲んじゃって。もういいやっつって。続きまして、ラジオネーム、嫌われ者の歌さんからいただいております、はい、東京都。細見さん、ジャーギジョージさん、こんにちは、こんにちは。
こんにちは。
10月に入り、セッパ、セリーグ、パリーグ、両リーグとも優勝チームが決まりましたが、クライマックスはどこのチームが勝ち進んでくるのか、と、はい、日本シリーズの覇者はどこになるのか、細見さんの予想を聞かせてください、と。
なるほど。
ただ一択、巨人。
ほう。
ジャイアンツですよ。
なるほど。
うん、間違いない。
はい。
まあ、私は要は、お父さんが巨人ファンで、まあ今はもう全く父親とは
仲
悪くなっちゃったんだけども、でも本当に仲良かった頃は2ヶ月に1遍以上のペースで2人で野球行ってました。二十歳超えた後もずっと行ってましたよ。音楽活動を本格的にやるっていうまでは一緒に野球行ってましたけど、いや父親は巨人ファンの影響でずっと巨人ファンで、
はい、
で要は去年さ横浜に引っ越しまた戻ってきたことをきっかけに横浜ファンになろうかなと思って、はい、結構ベイスターズの試合重点的に見てたんだけど、やっぱ巨人対横浜とかになるとやっぱ巨人応援しちゃうんだよね。やっぱ子供の頃から染み付いてるもんはしょうがないと思って、僕はもう巨人ファンっていう、
はい、
もう巨人一択です。でちょうどね昨日パリーグの優勝はソフトバンクに決まりましたけども、はい、まあクライマックスシリーズがあるんでどこが日本シリーズになるか分かんないですけども、巨人一択頑張ってほしいと思います。この後も楽しみでございますね。続きまして、ラジオネームはやっちさん、シャイさん、ジャーギさん、シャイシャイ、
シャイシャイ、
いつも楽しく聞かせていただいております。シャイさんに質問なのですが、細身のシャイボーイの音楽のルーツとでも言いましょうか、影響を受けたアーティストのお話を伺いたくメールしました、
うん、
自虐的ながら哀愁漂うシャイさんの音楽にはいつも涙腺が緩んでしまいます、緩んでしまいます。毎晩聞いております。時に激しく時に寂しい、だけど笑みもこぼれる、そんな素敵な曲を作れるシャイさんの頭の中を覗いてみたくメールさせていただきました。
ほう、
よろしくお願いしますといただいておりますが、僕音楽の話したくないんですよね。
ああ、なるほど。
前もちょっとなんかあのシャイボーイさんの曲に関する思いとか聞かせてくださいってメールあったけど、
ありましたね、
はい、恥ずかしくてたまんねえよ音楽のこと話すのはまた今度、まあ、こういうメールがねまたいつかまた来ればね、はい、答えようと思いますけど、
はい、
まあ、唯一言うなら私はラジオのために曲を作ってます。あのラジオで聞いた時にどう聞こえるかっていうのを考えて、
はい、
例えば今例えばカラオケで最近の流行りの曲とか歌うと結構声が高いことが多いんじゃないかなって思います、
はい、
要はあの打ち込みだったりとかバンドのこうサウンドがどんどん新しくなっていって、いろんな音が増えてくると低い声っていうのは曲に結構映えなかったりすることが多いです。なので高いキーの曲が必然的に増えると私は思ってます。ただ、うん、私がラジオを始めたきっかけは要はね東日本の大震災がきっかけで、要はあの災害とかあった後にラジオから曲が流れなかったと。それはだって今の新しい曲は結構刺激が強い曲が多いから、ああいう時にじゃあどういう曲が流れたら嬉しいかなと思った時になるべく低い声、自分の話す声と同じぐらいのキーの曲が流れたらいいなと思って僕はキーの低い曲を、
うん、
歌ってますね。あとはだから腹から声を出すと要は腹式呼吸ってやつ、
はい、
でもをで歌うのが一番いい歌い方、喉にも優しい。ただ喋るときはさあの喉で声を出すわけよね、
はい、
だから私はあの腹式呼吸を歌うとき使わない、
うん、
わざと喉で声を出す。その代わりやっぱり喉のへの負担は大きいし、
はい、
だからライブもたくさんは打ってない可能性はあるけども、その分筋トレをして腹筋鍛えたりとか背筋を鍛えて体の体幹と言われる部分を鍛えることによって何とかカバーするっていうのは私はやってますかね。だからまあ意外といろいろあるんです、シャイボーさんも考えてることは。 またちょっとでも恥ずかしいので、なんかいつか、またこの手のメールが届いた時にまとめて答えたいと思います。ありがとうございます、はやっちさん。ということで、ここで来ました。ラジオのお悩み、教えて、シャイボーイ先生シャイということで、この番組ではですね、アコラジッコのからのラジオに関するお悩みを毎週答えておりますが、北海道バスケットカウント先生から来ております、
はい。
この番組のことではなくて一般的な番組の話なのですが、ラジオのネタ選びについて気になることがあります。以前いつも聞いていてよくメールを読んでもらえていた番組のスタッフが変わったことがあったのですが、その時からパタリとネタメールが読まれなくなったことがありました。ラジオにネタメールを送っている以上、読まれないというのは自分が面白くなかった、パーソナリティが笑ってくれるようなメールを送れなかった自分に問題があると分かっているし反省もしているのですが、他の常連さんもパタリと読まれなくなり、番組の雰囲気が変わってしまったのですごく気になりました。そこでなのですが、ネタを選ぶ基準だったり、これまでの番組の雰囲気みたいなものっていうのは作家さんに丸投げというか自由なんですか？ディレクターさんに何か言われたり注意されたりみたいなことがあるのでしょうか？教えてくださいってきました。
なるほど。
ほーと思って。
はい。
これどうなんですか？
これは、ディレクターも関与してると思いますけどね。
まあ、私も全然、要はその一般なメジャーラジオ局のことを知らないから、あれなんだけど、はい、まあ、私の観点で自分でラジオを作ってる身から言うと、確かに、はい、今ね、アコラジにも新しいハガキ職人さん、ネタメールを送ってくれる方がすごい多くて、
そうですね。
でさ、そういう方のメールもたくさん欲しいわけじゃない。せっかく新しい方が聞いてくれて、はい、メールをたくさん送ってきてくれた。
はい、
でさ、これを、新しい人のメール、ネタメール読めば、送ってきてくれた人は嬉しいから、また送ってきてくれるじゃん。
はい。
だから、読んであげようともちろん思うんだけど、でも、これは番組の作り手の考え方次第で、僕はやっぱり、もちろん新しい人は嬉しいんだけども、全部僕はその点はチャラというか公平な目で見て、
はい、
面白いメールを読むっていうのはアコラジは決め、そうしようと思ってるから、新しい古い関係なく読んでる。たださっき言った通り、新しい人の読んであげたら嬉しいわけだから、
はい、
要は常連さんは読まなくても今後とも聞いてくれるだろうと思った場合、そういう考えの作り手がディレクターしかり、だったりした場合、放送作家だった場合は読まなくなる可能性もあるなって、私はこのバスケットカウントからのメールを読んで思いました、ね。
はい、
そう思わない？
あ、わかりますよ、
ね、なんかね、はい、こんなことを職人はいろいろ考えたりするんだね。
まあそうですね。ただ、まあ作家一人に左右されることはないんで、安心してくださいというか、みんなで作ってるので、ディレクターも。
まあね。
はい。
だから多分、でもまあ全体の方針として決めたらね。
そうですね。
そうだよね。
だからそっちにこう傾くこともありますし、そうですね。
いろいろあんだね。
はい。
今日せっかくですから、もう一つちょっとお悩み答えたいと思います。はい、こちらラジオネーム、裏筋リコーダーからいただきました。はい、細見さん、ジャーゲス先生、シャイ。僕は去年からラジオをよく聞くようになり、投稿も始めました。ラジオの中でも芸人さんのラジオが大好きです。
はい、
ラジオを聞いていると、芸人さんとお仕事を将来一緒にしたいと思うようになり、作家になりたいと思うようになってきました。しかし自分に才能があるかどうかも分かんないので、大学生のうちに見極めたいと思います。細見さん、ジャーギさん、僕が作家になるにはどのように行動していけばよろしいのでしょうか？ぜひぜひ教えてください。 PS、 作家になるにはスクールに行った方がいいんですかねって言われました。これはもうジャーギジョージ大先生が、
はい、
ね、仕事を全て完璧でこなすで有名なジャーギジョージ大先生あのさちょっと脱線するけどさ、
はい、
この間人にも言われて、そう言われればそうだなと思ったのは、私もさ、やっぱこの番組やってることが君にもプラスになってほしいと思ってるわけじゃない、はい、だから番組始めた当初、まだ君のことよく分かんないながらも、はい、こいジャーギジョージは本当に才能があるとか、ジャーギジョージは本当に素晴らしいやつだとか、もう天才だとか言っててでもさ、君がいくつもミスするせいでさ、最近君のことポンコツとかさ、
はい、
バカとか言ってるせいでさ、もう最初の私の計画が台無しになっちゃって、
はい、
なんか私は最初ラジオ始めるときに、はい、パーソナリティ、メインパーソナリティは私なわけじゃん、だから私がポンコツで、
はい、
それをしっかり者の放送作家が取り仕切るみたいなラジオ面白いなと思ったんだけど、はい、どうしてくれるんだよ、お前は。まあ、それはいいとして。どうやったらこれ放送作家ってなれるんですか？
ああ、どうですかね。でも、厳しいこと言えば。
え、何？
いや、まあ、細見さんとかも言うと思うんですけど。
いや、私は、リスナーの味方です。何ですか、何ですか。
ここに聞かずに自分で考えてください、まず。
へ
え。まあ、考えた上で聞いてるんだとしたら、うん、通った方がいいですし、あと、テレビのプロデューサーとか作家さんって講演会とかしてるんです。
へえ、そうなんだ。
企画の考え方、番組の作り方、そういうことを自分で調べて、講習会受けに行ってください。
うん。
ただハガキとか投稿してるだけじゃ全く別の世界なので、うん、そこで学ぶことも多いと思うんで、
そうなん
だ、そういうの自分で調べていく、
なるほどね、
っていうのも手です。
なるほどね、はい、私もちょっとこのことについてはちょっとあんまり分かんないから偉そうなこと言えないんだけど、はい、多分まあそう講習会しかり、あとはイベントだったり公開収録で結構スタッフさんがフォロっていることあるんだよ ね、
そうですね。
だってだからやっぱりそのなんだろうな、まあ裏筋リコーダーがどういう人間か分かんないけど、私と同じような人間でこう人見知りをもともとするような性格だったりとか、要はなんだろうな、直接会いに行って話すのは恥ずかしいとか思ってってる可能性はあるかもしれないけど、私だったらそう思っちゃうから、でももう頑張って勇気を出して、
はい、
もう直で行くってことだよね、一番は。
そうです
ね、だからメール送って聞く、要はそういうね、放送作家さんとかに、どうすればいいでしょうかって聞くのもありだと思うけど、やっぱりね、僕は人と会って話すことほど早いもんはないと思うんだよね、
はい、
ダメな時もその場でよ分かるし、いい時も反応がその場でよく分かるから、はい、ぜひですね、なんかこういろいろぶつかっていってほしいですね、
はい、
ということでいかがでしたでしょうか、ラジオに関するお悩み、またあとはふつおたもね、もしもし何かありましたら、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com に送ってきてください。ラジオの質問は懸命にラジオ、ふつおたは懸命にふつおたと書いてください。では一旦ジングル行ってみたいと思います。ではジングル。東京都ラジオネーム関口優斗さんからいただいた細身のシャイボーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ビーフジャーキーで上をしのぐのはもうやめようよ。細身のシャイボーイのアコースティックライディオ。イルカがいるから。イルカがいるから。このコーナーでは日常会話の中で偶然言ってしまい、後から自分で思い返してみて気づいた後からダジャレをアコラジックの皆さんに報告していただき、気になったものをシャイボーイが成仏させていくコーナーでございます。じゃあ以上、新コーナーです、
はい、
イルカがいるから。
る
これね、私がたまたま真面目な会話してるときにイルカがいるからですよって言って恥ずかしくなったと、
はい、
俺は恥ずかしくなかったんだけどアコラジックから指摘されてで、じゃあもうでもこれはもう成仏させるしかないってことで、前回は自分の母親にね、に普通の会話の中でイルカがいるからって言ったら、母親が気づかなかったからもう成仏、
そうですね、
OK ってことで。でもね、アコラジックの中でもやっぱ同じような悩み持ってる人たくさんいたみたい、
はい、
で送られてきたんですけども例えばこちらは東京都ラジオネームサランラップジャマ来たりない、はい、細見さん、ジャギさん、こんにちは。
こんにちは。
この前のアコラジを聞き、友達と弥生家の話をしていたら思わずダジャレを言ってしまいました、うん、まず自分、味噌カツ煮定食うまいですよね。友達、ソースがうまいよね。自分、ソースね。ソースがうまいよね。ソースね。膝から崩れ落ちました。どうか供養してください。みたいな。あのさ、供養はさ、要は日常会話の中で私がこうは、ね、誰かと話して供養するわけで、成仏させるわけ、はい、あのこれをするにはさ、例えば相手にさ、ソースがうまいよねって言ってもらわなきゃいけないじゃん。
そうですね。
おい、くそ。そう、だから俺ここで今成仏させようかなって目論んでたんだけどね。そうそう、だってさ、もう先に言っちゃうけど、今回も母親なんですよ。もう僕日常でさ会話できないのは母親しかいないからさ、だから母親にさこれを振るの結構難しいからさ、
まあ、
一人でできるのに正しいんですよ。だから自分でイルカがいるからって言ってこう終わりじゃん、
はい、
これ掛け合いじゃん、ソースが
掛け合いですね、
そう
これ会話の中で
掛け合い勘弁してもらえないから、まあ、別に送ってきてくれる分には嬉しいんだけど、はい、他にもラジオネームコモハカさん、
はい、
まあ、仕事をしていて事務所に誰もいなかったと、ね、だから電話に誰も電話って言っちゃいました。
お
電話に誰も電話、でその時たまたま休憩室に同僚がいて、はい、そういうのいらないから早く帰れよって言われて恥ずかしかったですって書いてある。
お
ただこれはもうまたこっちのさ理由なんだけどさ、
はい、
電話に誰も電話って母親との会話でどうやって繰り出せばいい。
そうですね、
あでもあれか、
まあ、2人で会話したまま
母親と会話しててこの間、はい、ちょっと仕事の電話しなきゃいけないんだけど電話に誰も電話だわこれが難しいんだよ会話に繰り込むの、
ね、
他にも、タキシーズグッタイミン北海道、これ細見さん、ジャーギさん、シャイニング、
シャイニング、
嫁の実家で採れたシソが食べきれない量なん ので醤油漬けにしました。
なるほど。
ご飯に乗せて食べると美味しいので私がうめえうめえと言いながら食べていると、うん、嫁がそのつもりはない感じで、そのしそ美味しそう、そのしそ美味しそうと言いました。食事中に立ち去るわけにもいかないし、うん、なんともしがたくなりましたので成仏させてくださいって来たんだけど、これもさ、うちの食卓にシソが出てこない限り成仏できないじゃん。
そうですよね。
うちね、あんまりシソ出ないんですよ。
シソあんまり出ないでしょ。
僕もこの1週間待ったんだけどシソ出なくてですね、これもダメでした。申し訳ない。続いてもっこりさん、
はい。
昔の話ですが、クラスでなんかこうくしゃみをした子がいたんだって。
なるほど。
それが不良少年だったんだけど、はい、こうみんなでふわって振り向いてみたら、その S 君って子が恥ずかしがりながら、みんなして俺みんなって捨てゼリフを吐いて教室を出ていきました。みんなして俺みんな。
なるほど。これは
これもさ、俺だってほら
みんなしてっていうのを使ってるんですよね。
そう、
いっぱいいるところ。
そう、母親しかいないからさ1対1だからさ、
ね、
これもちょっとできない。そんな中、
お、
今日はね、この人の、はい、あ、ダジャレを供養したいと思います。ラジオネームバスケットカウント大先生からいただきました、
はい。
僕や他の人もそうなんですけど、仕事のちょっとした隙に自分で持ってきたお菓子などをつまむことがあるのですが、
うん、
たまたまチョコを食べている時に他の人と目が合い、ちょこっと食べますって言っちゃった時に後からダジャレに気づき、
なるほど、
気づくな、絶対に気づくな、出せることがあります。ぜひ成仏してください。
うん、
ね、チョコちょこっと食べます。
うん、いいです、ね。
なるほどね。
これは結構いいんじゃない。
ちょっとこれをですね。
はい、
母親とこの間回転寿司に行った時にです
ね。もう回転寿司に行った時に。
はい、ちょっと会話にちょこっと出してみましたので、
はい、
ぜひ聞いてみていただきたいと思います。どうぞ。
ちょっとクッキー食べたし、クッキー的に。ちょうどこの間もらったんです、ライブとかお菓子。あ、だから普通にあれでクッキーとか、あとチョコもあるから、普通にちょこっと持ってってもらえる。普通になんかこうちょこっと持ってってもらえばいい。
取ってちゃってい
い？いや、取ってはないけど。
え、違う違う、持ってちゃっていいよって
。そうそう、持ってちゃっていい。
私は？
そう、袋の中にあるから。食べたかった、少し。
いっぱい食べたら太っちゃう。自生しますよ、もちろん。
自生してください。
オッケーオッケー、気づかれてない。
来ましたね
ということで、今回もですね、今回はこのね、ちょこっとチョコ食べるを供養しましたので、はい、完璧だよね。
よかったです
やっぱさ、やっぱダジャレ言わなきゃと思うと、はい、私もおどおどしちゃうみたいで、最初母親が一回聞き取れないっていう。
二回言いましたもん。
二回目きついなーって思ったんだけど、平気だった。よしよし、OK です。供養できましたので。ぜひですね、また皆さんも何かあれば、供養していただきたいダジャレなどあればですね、懸命にイルカと書いて、イルカまあいいか。懸命にイルカと書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイでお待ちしております。では一旦、ジングル！ラジオネーム山口ホテルさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、どんなに耳を塞いだってショーパンが結婚した事実は変わらないよ。細身のシャイボーイのアコーシックレディオ。
ジャーゲジョージプレゼンツ新コーナープレゼン祭り。
はい、ということでここからはジャーゲジョージ先生に新コーナーのプレゼンをしていただきたいと思います。
はい、
では先生お願いいたします。
はい、では新コーナー、
もう結構今アコラジッコの中にはジャーゲジョージが放送作家っていうのを忘れちゃってる人がさっきのねお悩みとかを聞いて、あれこいつ何言ってんだろう、
怒られる臭いやつが
どうぞ。じゃあ先生ちょっと意地見しちゃってください。
はい、ではいきます。
では一つ目、先生お願いします。
パティスリー涼子。
パティスリー涼子、これはどういうコーナーですか？
はい、アコラジの中でパティスリー涼子という、
うん、
スイーツが、
うん、
話題になりました。それはシャイボーイさんのお母さんが、
うん、買ってきてくれたやつね。新高輪にあるパティスリー涼子ってお店のケーキ、はい、シュークリームが美味しかったと。
はい、美味しかったですね。
で、それをコーナーにするの？
そうです。
どういうコーナーにですか？
そうですね、このパティスリー涼子の、まあ、商品が あるんですよね、うん、でここに今、プリントアウトしてるんですけども、
これホームページに載ってるんですか？
そうですね、ホームページにたくさんあるんですよ。で名前がいろいろあるんですよね。レシフであったりとかキャラドゥとか、
全然名前からじゃどんなケーキか分かんない。
そうなんですよ、うん、それがポイントなんですけども、
何でしょう、
この名前だけを聞いて、うん、まあ説明もちょこっと載ってるんですね。例えばじゃあ言います、
はい、
フィナンシェ190円、はい、書いてありますけども、外はカリッと中はしっとり、香ばしいバターと甘いバニラの余韻が絶妙のフィナンシェですと書いてあります。でこの、まあスイーツを擬人化するというコーナーですね。
擬人化、
はい、フィナンシェ、フィナンシェちゃん、
フィナンシェちゃん、
はい、僕これ擬人化したんですけど、
うん、
フィナンシェちゃんはツンデレです、
うん、
あの外はカリッと中はしっとりなので、
うん、
ツンツンとしてるんですけども、
うん、
まあ、近寄りがたい感じですよ男子からしたら、
うん、
でも喋ってみたら意外と女の子らしいところがあって可愛いと、
うん、あ、こんなのやり方としては、
はい、
じゃあ来週皆さんから送ってきていただくパティシエリョコのスイーツはこちら。
そうです、
リュミエールです。
そうです、そうです。
でこれで、リュミエールとは480円、マンゴーとパッションの酸味を優しいホワイトチョコレートの甘さで引き立てた絶品でございますが、
そうです、そうです。
この、リュミエールは、
はい、
どん人間だったらどんな人なのか教えてくださいって言って送ってきてもらう。
はい、間違いないです。
へ
え。僕ちなみにリュミエールは、
はい、
マンゴーとパッションの酸味を優しいホワイトチョコレートの甘さで引き立てた絶品って書いてあるじゃないですか、
うん、
これ中身すごい男っぽい性格の子なんですね、
うん、
でもすごいあの、まあ、サバサバした性格 で、
うん、
でそれを隠すためにいつも可愛らしい服を着てるんですよね。女の子らしいメイクをして、うんうん、そういう子です。
これどこで笑えばいいの？その、ああなるほどね、の笑いの方。
そうです、うん、これ妄想の子なんですね。
なるほど。
笑いというよりも、うん、なんかその人のこう個人的な感情とかが出ればいいのかなっていうのが、うんうんうん、
なるほど。
ただあのパティスリー涼子って言ってるんですけど、うん、このメニューだけじゃあの名前限られてくるので、
うん、
スイーツ全般のこう名前を、まあ、お題として出すので、う
ん、なるほどね、
送っていただければ。
あ、こっちから、はい、お題を出してそれを送ってもらう。
はい、
確かにね、はい、これをやることによってスイーツに関する知識も増えるよね。
そうです、名前であんまり漠然としてるじゃないですか、
うん、
あんまりピンとこないじゃないですか。
なるほどね。
それをちょっと形付けていこうという
コーナー。なるほど。それをすることによって確かに、そのスイーツ実際に食べるときも、あ、そういえばこいつ人間だったらこういう人間なんだよな、
はい、
みたいなことを思いながら食べられるから、スイーツを食べるのがより楽しくなると、
はい、
なるほどね。君はすごい癖のあるコーナーすごいよね。
1個目がこれなんでね、ちょっと癖ありすぎるのかなと思ったんです
けど。いや、いいんじゃない、はい、あと他にもなんかちなみにあんの
コーナーですか？
違う違う、このなんか考えてるの？
ありますね。
あ、そう。じゃもう一個ぐらい教えてよ。
タルトポンムちゃん。
タルトポンム？
そうですね、ポンムなんです
よ、
ね、
へ
え。これまあ、490円で、
はい、
まあコピーはないんですけども、はい、ホームページにこれあのクラスのお調子者で、
うん、
めちゃめちゃ可愛いってわけじゃないんですよね。
あ、女の子なのにお調子もなんだ。
そうなんですよ。で男女友達が分け隔てなくいる。
あ、じゃあ結構気軽に、
はい、
同級生の女の子だけどポンムって呼び捨てにできるタイプ。
あ、そうです、そうです、うん、
でそうです、そうです、じゃね知らねえ
で一発ギャグとかもちょっと前でやっちゃうみ
たいな。あ、そうなんだ。
そうですね。
あ、俺が一番苦手にしてたタイプ
まあそんな感じです、ね、
なるほどね。これがパティシリリョーコのコーナー。
はい、そうです。
ありがとうございます。では先生、二つ目のコーナー発表お願いします。
アコラジリークス。
アコラジリークス、
はい、
これはどういうコーナーですか？
これは、まあ、週刊文春さんという、
はい、
まあ、雑誌があると思うんですけども、
うんうん、
まあ、そこであのネットユーザーからタレコミを受け取るというシステムを採用した文春リークスというシステムが、今年の7月に始まったんですね。
何それ？
あのやっぱりその芸能人の誰々が、
ああ、
まあ、誰々とデートしてましたよっていうのを一般人から募集するっていうすごいシステムなんですけど、まあそれはすごい有用なネタにはなるんですけど、
うん、
こちらのアコラジリークスでは全く記事にならなさそうなタレコミを募集、
うん、
全く、まあ、身にならないリークをアコラジでしてやりましょうということですね。
なるほど、
はい、
世間を本当に大騒ぎす、はい、全くさせない。
そうです、全くさせない
どうでもいいけど、あなただけが見つけた掘り出し物のニュースを送っていただくということ、
はい、
なるほど。例えばどんな感じになりましょうか？
まあそうですね、近所に
ちょっと待って、例題考えてないのどういうこと？
さっき、
うん、目があからさまに泳いだからさどうしたんだ大作家
言ったら、まあ、先ほどあった状況なんですけど、
うんうん、
駐車場に車を止めようとしたところに猫がいたんですよ、
うん、
みたいな。全く記事にならなさそうでしょ、これ。
ああ、なるほどね。
まあ、こういうどうでもいいような報告を、うん、まあ、してもらうというコーナーです。
なるほどね。これがアコラジリックス。
はい。
なるほど。
まあ、結構あっさりした、まあ、短文で送れるようなコーナーですね。
なるほど。わかりました、はい。まだあるわけですね。
まだあります。
では、ジャーギジョージさん、3つ目のコーナー説明お願いします。
スタバで MacBook。
スタバで MacBook。
はい。
これはどんなコーナーですか？
まあ、つまり、スタバ、スターバックス。はい。で、MacBook を広げて、
うん。
まあ、ドヤ顔しているというような、まあ、人がいると思うんですけど。
は
あ、
君みたいなやつだね。
そうです、そうです。あの、よく痛い組み合わせとか。
うん。ああ、ああ。
まあ、なぜかかっこよく見えると本人がやっている組み合わせ。
はあ。
まあ、例えばですけど、ルノワールで会議資料を持っている。ルノワールで会議資料。
なるほどね。これじゃあ多分音もなんか私が後でつけるのかな。ルノワールで、じゃんじゃんじゃん。会議資料を持っている、じゃんじゃーん、みたいな。
そうです、そうです。で、まあ、ぶってるというか、
うん、
まあ、実際の、あ、痛いなとか、まあ、例えばもう一個、まあ、痛くはないんですけど、
うん、
これいいなと思う組み合わせもありだとして、
うん、
子供と大型犬っていうこの組み合わせ、
うん、
小さい子が大型犬とこうちょっとリールを持って歩いてるのってすごく良くないですか？
知らないよ。そう、あ、そう、あ、まあ、可愛らしいのかな。
まあ、スタバで、ああ、MacBook 以外にスタバで英字新聞っていうのもあるんですけど。ああ、
なるほどね。
まあ、なんかぶってるなっていう。
ああ、いけすかない感じのね。
はい、いけすかない方、ああ、メインの方がいいかもしれないですね。
ああ、そうなんだ。
しし
はい、ああ、送りやすいかもしれない、はい、そっちの方が確かに。
ま
あ、か
わ
いい。まあ、なんか組み合わせを考えてくださいっていうのがスタバで MacBook。
はい。
なるほどね。まあ、面白そうじゃないですか。じゃあ、まだあるわけですね。
はい。
じゃ行ってみましょう。お願いします。
楽曲エピソード。
楽曲エピソード、これは何ですか？
これはシャイボーイさんが以前、やられたと思うんですけども、
ん、
楽曲に入る前に、うん、架空のエピソードを話して、
あ、夏の妖精って曲で一回やりましたね。
一回、
あ、第13回かな、どっかでやりましたね。
全部嘘でしたっていうのがあったじゃないですか。あれを、まあ、皆さんに作っていただいて、
うん、
それをシャイボーイさんが、まあ、話すと、で曲に入るというコーナーなんですけども、
うーん、
まあ、曲自体は別にその書けなくてもいいとは思うんですけどね。
うーん、フリーだけで、あ、これは私の曲を
でもいいんですし、
普通の人の曲でも、
でも
一般の曲
も、はい、どちらでもいいんじゃないのかなと思うんですけど、
うーん、
結構まあこれは技術的な、まあ、長文コーナーになっちゃうんですけどね。ああ、嘘のエピソードでリアルなっていう、
これでもさ、やっぱ実際に書かないと面白くないよね。
そうなんですよ。
ってなるとやっぱ私の曲になるってこと？
はい、そうですね、そちらの方がいいかもしれないですね。
ああ、そうだね、
はい、
じゃあ要は何でエピソード話して聞いてください、何々。
そうですね。ただシャイボーイさん的にこれはいいのかなと思ったんですけど、
何がどういうこと、
その曲自体の振りを嘘でこうやってもそのポリシーとしていいのかなと。
いや別に僕曲にポリシーもクソもない
です。いやそこだけ不安だったん
です、ね、ああ、そうです、はい、別に何でもいいです、
はい、
あ、じゃあもしこれやるとしたらどういうパターン、先にお題を決めて、
そうです、
あ、じゃあ、はい、来週はこの曲のあれをエピソード書いてきてください、
そうです、ね、
みたいな、
はい、お題を決めて、ね、まあ、エピソード皆さんで考えていただくという、うん、まあ、長文のコーナーです。
なるほど、
はい、
はあ、これが楽曲エピソード、
はい、
OK、 ありがとう。じゃあ次ラスト、まだだ、まだたくさんあるね、
あと、どうしましょう、あと3つ、
あ、いいよ、いっちゃう、もういいね、たくさん考えてあるね、はい、では次いっちゃってください、ジャギジャさんお願いします。
悩んでない相談。
悩んでない相談、これはどんなコーナーでしょう？
これは全く悩んでいないし解決もしている、しかしどうしても聞いてもらいたいことを送ってもらうコーナーですね。よくまあ女子にありがちだと思うんですけどね、悩んでる、
俺は女子と会話しないんで全然わかんないです。
相談をなんか恋愛相談と見せかけて、
相手にしろ、俺を相手にしろ、めんどくさい人だって思うの、うん、例えばどんなこと？
まあ、例えばなんですけど、僕は彼女とうまくいってますと、
うん、
今度デートで恵比寿に行きます、
うん、
っていうやつです。
え、どういうこと？全く悩
む、あ、でも、あ、
シャイボーイさんどうしても聞いていただきたいんですが、
そうなんですよ、なんか相談入り口なんですよね、うん、だからシャイボーイさん聞いてください、
うん、
僕は彼女とうまくいってますと、
うん、
で恵比寿でデートします、
うん、
みたいなことですよね。
なるほどね。
まあ、例えば、まあ、どんなお店に行ったらいいでしょうかっていうのもありかもしれないですけど、
シャイボーイさん 私はサッカーをやっていて、はい、ワールドカップを目指しています、
はい、ね、彼女もよく応援に来てくれるんですけども、
来てくれているんですけども、いつか振られてしまう日が心配だなと思いながら、来月旅行に行くのがとても楽しみです。
そうですね、
みたいな。
もう全然平和っていう、
うん、
まあ、悩んでないそうです。これボツですかね。
いやいや、いいんじゃない、いいんじゃない。いや、ただね、やっぱ君のね、やっぱ、まあ、元々そうだけど、やっぱこう、はい、やっぱ勝手にコンプライアンスもそうだけど、はい、癖がすごいよね。あ、いいと思います。あ、はい、味は非常に出てると思います、君の。では次行ってみましょう。はい、ドン
!2020 年。
2020年。
はい。これは、まあ、シンプルなんですけど、2020年、東京オリンピックの年ですね。
はい。
6年後、細身のシャイボーイはどうなっているのか、または、アコラジはどんな放送をしているのかを送ってもらうコーナーです。
もう、6年後か、2020年が。
そうです。
あ、そう。
6年後。
6年後、細身のシャイボーイはどうなっているのか、アコラジはどんな放送しているのかを送ってもらうコーナー。
はい。シンプルに6年後、妄想ですね。
例えばどんな感じですか？
これ、例え考えてなかったんですけどね。
うん、
まあ、例えば、6年後、ジャーゲジョージの激臭により、細身のシャイボーイさんが入院、みたいな。まあ、どんどん臭くなっていってしまって、みたいな。そういうことでもいいですし。
うん、
まあ、例えば、6年後なので、それこそ竹下選手がね、
うん、
言ってましたけども、
うん、
まあ、公開収録で、
うん、
ゲストとして、
うん、
それこそ武道館で放送するみたいな、そういういい方向でもいいですし、まあ、ネタの方向でもいい。
なるほどね。この6年後のことを予想してやってくれると、
ね、はい、
これが2020年のコーナー。
そうです。
ありがとうございます。
あと次で最後です。
ラスト、はい、では最後お願いします。
HSB アコラジッコチャレンジ。
HSB アコラジッコチャレンジ、これどういうコーナーですか？
これはですね、以前アコラジでも話題になりました、ALS アイスバケツチャレンジと、
はいはい、
夏にも世間でも話題になりましたよね。
はいはいはい。
で、それにまあ関したコーナーなんですけど、
はい、
まあ、このコーナーではアコラジッコなど、まあ、僕が作った言葉ですね、
うんうんうん、
番組内でしか通用しない言葉をアコラジッコに作ってもらうコーナーです。
はー、
協力してアコラ辞典というものを完成させるべく。
アコラ辞典、
はい、
はい、
勝手にこれも僕がすでに考えてるんですけども、
はいはいはい、
まあ、その言葉、
はい、
造語ですね、
はい、
と意味を送ってきてもらうコーナーなんです。
番組内でしか使えない言葉を作ると。
そうですね。
は
で、その際条件があるんですけど、
はい、
投稿するときに、
はい、
次にメールを送ってほしいアコラ辞典を一人指名してもらうと。
はあ、
で、指名されたアコラジッコは次回の放送までにネタを送る、また拒否ができると。
はあ、
いうことですね。で、拒否の場合は新たに送られているメールを僕たちが選ぶということですね。だからリレー形式で造語辞典を作ろうと、簡単に言えば。
へー、
コーナーですね。これはまあアイスバケツチャレンジのその指名を3人にして、
はあ、
で、拒否または1万円を寄付と、
はあ、
そういうまあシステムをそのままこちらに落とし込んだと。
これ、だから例えば、じゃあラジオネームジャーゲジョージがなんか、それこそこの、
はい、
リスナーのことをアコラジッコと呼びましょう、
はい、
って君が考えたわけじゃん、ね、
はい、
アコラジッコという言葉をじゃあアコラジに載せてください。
そうですね。
みたいに送ってきたとするんじゃん、
はい、
で
採用不採用はシャイボーイさんに決めてもらいます。アコラジに載せるかどうか
と。で採用と、
はい、
したら、
はい、
その同じメールに次にメールを送っていただくのは、
はい、
バスケットカウントさんです。
お願いします。
お願いします、
はい、
って書いてあったら、バスケットカウントが次週、
はい、
ネタを送るか、嫌です。
そうです、
って書いてくると、
はい、まあ、嫌ですっていうのもありますし、
うん、
もう来てなかったら嫌ですとみなすと、その、
うん、
収録の前の締め切りの時点で、
うん、
でリレー形式でやっていくと、
うん、
そしたら、まあ、誰がこの言葉を考えたのかっていうのが、
なるほどね、
ボンボンと載せてくるんだ。
じゃあもし、じゃあその、今週来てるか来てないかで、次の週、バスケットカウントが来てなかった。
はい。
で、どうする？
そしたら、新たなメールを僕たちは選ぶ。
選ぶも何も、だって来てないじゃん、だって。
他の人たち。
他の人から来ないじゃん、だって。
ああ、そうですね。そもそもの。
うん。
まあ、その場合募集しましょうか。新たに。
今週来てませんでした。
来てませんでした。終わり。
終わり。
確かにシステム、3人ぐらいにした方がいいんですかね。
3人指定する
迷ったんですよね、うん、なんかバラバラな感じになっちゃうのかなとか、
うん、
まあ1人にしてみましょう、うん、案としてですけどね、う
ん、これさ、これいいんじゃない、あのさもうさ、はい、ああそうだね、じゃあ1人っていうことにしてみよう、
そうですね、
ああそうそうそう、ああそう
ぐらいですかね、
うーん、これ、はい、以上
何個か紹介しましたけどね、
いやバーッときたね、これちょっと全部アコラジのホームページに載せときますので、
そうですね、
これでぜひちょっとです、皆さん送っていただきたい、
はい、例もしっかり書いて載せますので、
そうだね、
は
い、これさいつあれにする、要は発表にする、来週、いやもうホームページ自体はこの放送が始まった時にはもう載ってる状態にするけど、はい、来週エノキア、
そうですね、その次の週にします、
その次の週ね、
なんか
その次の週まだ行っちゃいけないんだけどゲストが来る予感がしてるんだよね、
あそうなんですね、
じゃあ、
はい、
3週間後、
はい、
もう結構コーナーたくさんあるから、
はいそうですね、
で要はここから選びましょうよ、はい、新しいコーナー1つ、はい、もしくは2つぐらい行けたら行っちゃいたいね、
はい、
イルカがいるからが続かない気がしてきたから私が考えた珠玉のコーナー、イルカがいるからが、何がいけないって、いや、アコラジックからのメールはたくさん来てて、ありがたいんだけど、はい、僕があまりに試す人が少ない。あと、まあちょっと言い忘れたけど、イルカがいるからはさ、こう、試す時間が必要だからさ、なるべく早く送ってほしいんだよね。はい、例えばだって、ね、今日撮ろうって言っても母親仕事行っちゃっていないわけだから、はい、今下にいるけど、これじゃもう時間間に合わないから。ね、とか、いろいろ、でもね、この、やっぱ君の考えるこの癖があるね。
まあ、いろいろ、まあできるだけ、
いいね。
こう独自の感情。
じゃあ今週、はい、今月末、じゃあネタコーナー祭りをしましょうよ。
はい。
ね、全部やって。
はい。
じゃあぜひですね、ホームページに載せておきますので、皆さん好きなコーナーにどしどし、ね。ちょっと最近コーナーいろいろお休みしてたからね。
そうですね。ね、
少なく、お休みというか終わっちゃ、楽々ちゃんのコーナーしっかり最終回のコーナーが終わって、
はい、
またちょっとネタコーナーいろいろやっていきたいと思います。ぜひぜひ、皆様からのメールお待ちしております。さ
愛媛県ラジオネームネズミ後輩さんからいただいた細めの栽培がお父さんと仲直りする方法、お父さんジャイアンツが優勝しても所得税は安くならないよ、細めの栽培のアコースティックラジオ、勝手にコンプライアンス、テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいております、ジャギジョージ、
はい、
ということでネタハガキどんどん読んでいきたい、ネタメール読んでいきたいと思います、はい、最初の5つ目、千葉県ラジオネーム引き出し開け放題さんからいただきました。この時期のプロ野球は消化試合と呼ばれ、選手がかわいそうなのでこれを勝手にコンプライアンス、来シーズンの原石が輝き始める試合にしましょう。なるほどね。
いいですね。
もうさ、この今の時期ってさ、はい、もうラジオでも野球やんなくなっちゃうんだよ。
ああ、そうなんですね。
クライマックスシリーズとかやるんだけど、
はい、
でもね、結構この時期の試合も面白いんですよ。普段出てこない選手が出てきて、ね、ぜひ見ていただきたいと思いますが、続きまして、栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただきました。秋の夜長という言葉は、実際には冬の方が夜の時間が長いにもかかわらず、そういうものだとまかり通っているので、これを勝手にコンプライアンス。秋の夜長の後に、個人の感想であり、実際の夜の長さを保証するものではありません、と付け加えましょう。これはあれなんじゃない、はい、要は秋っていうのはさ、冬みたいには寒くないからさ、
はい、
薄着っていうか普通に、要は、昔はさ、冬だとこう暖炉の世話とかさ、いろいろあったわけじゃんか、はい。そういうことを気にせずに趣味とかに没頭できるから、秋の夜は、じゃあ自分の使える時間が長いから秋の夜長って言ったんじゃない。
なるほど。
知らんけどね。
なんかそんな気がしてきました。
でしょ。もう俺なんか今そう思ったわ。
はい。
山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしてネタメールに真面目に思ったことを言う。今度近所にスターバックスができるらしいのですが、こんな田舎にスターバックスを作ったところで行く人がいるのか不安なので、これを勝手にコンプライアンス。スターバックスの中で産直野菜を売るようにしましょう。ベネットは山形県だから
急に風情なくなりますね、それ。
僕さ、あのさ、恥ずかしい話なんだけどさ、はい、僕あの、要はスターバックスまだ一回も行ったことないんだ、
はい、
もし松尾さんとデートすることあったら、喫茶店行くことになったらスターバックス行くのかなって考えたんだよ、鹿児島県ラジオネームヤンシーシモレールホーさんからいただきました。 満員電車にピンヒールで乗る女性は一歩間違えるとヒールで他人の足を踏んでしまう恐れがありますので、これを勝手にコンプライアンス。足ではなくて僕の顔を思い切り踏んでもらえないでしょうか。こんな願望ある？
すごいド M な願望ですけどね。
しかも鹿児島だからさ、ヤンシーシモンレールの方は、はい、結構ほら路面電車とかも走ってますけど、はい、鹿児島俺踏まれたくねえなー。
踏まれたいとは思わないですけど、ね、
でも痛いのが気持ちいいに変わるっていうさ、それまだ俺分かんないんだよ。
ちょっと女の人にパンって叩かれるのは好きですね。
ああそう、
もうみたいなパンってあるじゃないですか。 あれあの程度のパンっていうのは、はいはいはい、
僕そんなパンって気軽にやってくれるような女性いないから分かんない。
すいません、
それ分かんない。福岡県ラジオネームアメンボ赤いなあゆえおさんからいただきました。都道府県の一つ宮崎は小学校時代僕にきつく当たってきた人の名字と被っており、僕のトラウマが発動してしまいますので、この県名を勝手にコンプライアンス。当時優しくしてくれたこの名前になぞらえて岡本に変えてください。いいね、いいですね、優しいこの名前にしたいところでございますね。ということで勝手にコンプライアンス、このコーナーもラジオアトマーク細めのシャイボーイ .com に件名勝手と書いて送ってきてください、ね、勝手にコンプライアンスたくさんメールが来てありがたいでございます ね、
そうですね、
一時期ねメール減ったんだよね、はい、難しくて、はい、でもね皆さん今必死に知恵こらえて、はい、送ってきてくれてます、嬉しく思います。でもさ、こうジャーギジョージがさ送られてきたメールにいろいろ選んでさ、はい、星印をつけるじゃんか、はい、G メールの例えば千葉県ドブ川抜け先からのさ、
はい、
違うこれはお父さんのコーナーだわ、
はい、
お父さんラッセーラーラッセーラーラッセーラーラッセーラーうーポーツマスポーツマスってこれ猫ひろしさんのやつだよね。
そうです。
他にもこれ勝手にコンプライアンス、北海道ラジオムタケシーズグッタイミング、
はい、
かっこつけてカラーコンタクトしている男がいたんですよ、なーにー、これを勝手にコンプライアンス、男は黙ってラガン、男は黙ってラガン。なんでこれ俺に読ませようとしてるんですか。私こういうの下手なの知ってるじゃないですか。
知ってます。
何私を苦しめようとしてるんですか。危ねえと思って省きましたけど、まあ、皆さんぜひぜひいろんなメール送ってきてくださればと思います。今週もたくさんのハガキメールありがとうございました。ではジングル。東京都ラジオネーム嫌われ者の歌さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、紅葉を見に行こうよ、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー、フーフ
ー。第26回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から細身のシャイボーイとジャーギジョージの2人でお送りしてまいりました。今週もたくさんのメール本当にありがとうございます。ワンマンに引き続きですね、こうやってで皆さんにこう聞いていただけることとっても嬉しく思います。ワンマンの2日目には後ろシティっていうお笑いコンビの金子さんが来てくださって、
はい、
でそのことをね、デブッタンテっていう TBS ラジオで土曜のね深夜3時からやってる番組でね話してくださったの、
はい、
すごく嬉しいじゃない。 TBS ラジオで私の名前が出たのは初めてですね、
はい、
なんかこうやってラジオやっていていろんな人につながっていくっていうのはなんか嬉しいですし、これは要はねやってたから伝わったわけで、
はい、
聞いてくれる人がいるから僕は続けていられるわけで、本当に、アコラジックの皆様感謝しております。今後とも引き続きよろしくお願いします。ではエンディングです。
暖かい
シャイということで第26回もエンディングになりました。ジャギジョージ、
はい、
終わりましたね。
終わりましたね。
今週もいろいろあって、ボリュームたっぷりになってしまいましたが、
はい、
まあやっぱりですね、声がうまくいかないと、
はい、
なんなんですかねこれは。本当にさ、要は私はね、はい、前もアコラジで喋ったことあるけども、やっぱ大好きな上田晋也さんがね、はい、昔クリームシチューのオールナイトニッポンで言ってたわけ、人生プラスマイナスゼロ理論っていうのね、
はい、
嫌なことがあったらそれは将来ね、でも人生なんてみんなプラマイゼロなんだと、みんな同じなんだから今嫌なことがたくさん でも将来いいことがあるってことだから耐えろと、で上田さんもね要は学生時代とか全然モテなくて、はい、でもあの芸人になってからあの三股かけたりとかそれがいいことなんか知らないけど要は女性にモテるって点ではね、
はい、
あるから全然ねいいもんだと頑張ってやれよっていうのを私あの高校生の時に私はね聞いてあ私も頑張ろうと思ったもんでございますけど上田さん何もいいことがないです兄貴何なんすかマジでどうなるんすかこれ
どうなるんでしょう、
はあ、でもねこの1週間待とうって決めたからね
そうですね、
みんなで、ね、でこれでダメだったらクリスマスマンダメだったらワンマンってそれもどうかと思うけど
も
マジで頑張ってやるもんでございますからね、はい、でもちょっとアコラジ冬祭りもちょっとやりたいなと思ってますからいろいろ企画してますけどね、はい、それに向けても我々頑張んなきゃいけないところでございますが、はい、ジャギジョージはどうですかこの秋口なんかやってますか
そうですね、まあ、
仕事とかどうなんですか、
まあ、新しい仕事も
始まりあそうなんですか、はい、そうですね、何の仕事が始まったんですかラジオテレビ、
はい、テレビです
あそっかそっかそっか、はい、頑張りどころですよね、はい、我々も、ね、私もねちょいちょいとまだ日比ロック公開に向けていろいろあってですね、
はい、
まあ今年もねまず日比ロック公開まではフル活動ですね、
はい、
でその日比ロック終わったらちょっとライブとかにも出ずに僕はゆっくりちょっとまた勉強し直そうかなと思ってあの曲作り音楽の知識をちょっとつけるためにですね、はい、またいろいろやりたいことあるわけでございますけどもあとラジオもね、
はい、
ちょっと最近ラジオ聞く時間ががっつり減っちゃって、
はい、
もっとやっぱ勉強したいのでねその時間も、まあ、日比ロック公開までは取れないわけでございますがやっぱね不器用なんでねいろんなものを一気にたくさんっていうのはできないんですけどもまあ頑張りますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いしますってことで今日さ今これ喋ってるのは10月3日、
はい、
の今夜の9時前でございますけど私この後ですね忘れらんねえ予算の、
はい
24時間ユーストに出させていただくんですよ、うん
はい、
もうだからもうこの配信されてる頃には終わってんだけど出番が深夜4時っていうこの後で深夜4時に終わったらそのまま徹夜で埼玉で行われる森の映画祭っていう日本初の野外映画祭のオープニングでなんかライブさせてもらうことになってて、はい、なんかもうチケットはソールドアウトしててなんかお客さん900人ぐらい来るっていう俺どうすればいいんで私ねあの音楽やってるけどもフェス野外フェスで出たことなくて、
はい、
初めてのフェスが映画祭っていうですね
すごいですねそれはそれ
まあ私らしいというか、まあ、呼んでいただけて嬉しいんでございますが、はい、ちょっと頑張りますもう俺も頑張るお前も頑張れの精神でアコラジャやりますので来週は榎谷勝正先生も来ますし、はい、ますます加速していけたらなと思っております今回第26回の細身のシャイバーを明かしているラジオ MVP どうしますか
そうですね、まあ、普通オタで来てた
あれにしますか、はい、あの竹下くんの詳細なですね試合のレポートを送ってきてくださいました、はい、サランラップじゃ巻き足りないに第26回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP 差し上げたいと思いますおめでとうございます
ありがとうございます
ということでますます加速していかなきゃいけないでございますけれどもね、はいまあ、寒くなってきましたんでアコラジックの皆さんもちょっと体調気をつけていただいて、
はい、
ラジオの世界もね10月に入って、まあ、いろんな番組が始まりますよね
そうですね
でもね本当に、まあ、いろいろこの改変期で思うところがみんなあるらしくていろいろ送ってきたんだけどもやっぱりねラジオの世界いろいろ盛り上げていかないとこの間ね伊集院さんが昼の番組で言ってたんだけどラジオの世界自体が盛り上がってないと、
はい、
こうポンと名前のない変なやつをラジオ局も使用できないと、
はい
ね、名前だけあってつまんないやつばっかしか出せなくなるからもっとラジオの世界盛り上げれば私みたいなのもポンっていける可能性がありますのでね、うんまあ、頑張っていきましょうよ、はい、また来週も頑張りますので聞いてくださいでは行くぞ 1,2,3 シャイありがとうございましたジャーギジョージの新コーナーお願いだからみんなたくさんメール送ってね回だったね